なあ、旦那。
ん、どうした、ジャル。
俺たちラジオやるの1週間ぶりだよな。
まあ1週間ぶりっていうから、いや先週やってる、先週やってるのか2週間ぶりだよな。
あのさ、ちょっと心配なのよ。
何がだよ。
みんな俺たちのこと忘れてないかなーとかって。
おいおい、勘弁してくれ、怖いこと言うなよ。
え、
いいか、エイチャル、俺はあれだぞ、人に注目されたいと死んじゃうんだぞ。お前、みんなに忘れられたなんて言ったらもうそれこそ怖え
ー。あ、まあそうだよな。
ああ、いや忘れてねって。
そうだよな。そうだよな。絶対そうだよな。
絶対そうだ。
オッケー、ほんじゃテンション上げて始めようか。
イエーイ、
よし、行くぜ。
おう。
皆さんこんばんは、ライブンズナイトのお時間です。この番組では大航海時代オンラインに主にノトスサーバーで起こった様々な出来事とリアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する、帰ってきたとってもハイテンションなるラジオ番組です。メインパーソナリティは私、スーパー用心棒の HR と、
よし皆さん、夏のボーナスは何に使いましたか？俺はもらう前からすでに使い切ってました。冬のボーナスまだなどと思いつつ、本日も講談から放送中、帰ってきたキングオブネットショッピングことマスター腹筋ビッキー人徳です。
この二人がお送りします。本日も最後までごゆっくりお楽しみください。
よろしく。
というわけで2週間ぶりだね。
おい
旦那、久しぶり。
おう、エイちゃん久しぶり。
どうよどうよ、一週休んだ感じやけどさ、なんか生ってたりしてね、声
なまってはね、むしろさ、やっぱ一週休むとさ、なんか悶々というかね、まあ、なんと言いますか、なんとやりて、なんかみんなに情報発信して、やばいやばい、ぶっちゃけも俺の話を聞いてくれ。
あー、なるほどね。
まあそういう感じだな。
そうなのよね。俺もその先週の、まあ水曜日は何をやってたかって言ったら、まあ某舞台の公演で遠征してたわけですよ。
はいはいはいはい。
で、夜になると、ああ、今日ネットラジの時間だーとかなんたらかんたら言ってたわけですよ。
お
う。いやね、やっぱりその、喋ってないと寂しいね。
なんか不安だよな。
そうだよな。まあ、というわけ、失礼いたしました。というわけでですね、本日のラジオは、まあ、募る話もございますんで、ゲストを招かずお二人だけでベラベラベラってやっていきたいと思います。相変わらず、コンテンツの半分ぐらいからは、例のお題の募集もしておりますので、そちらよろしくお願いいたします。ちなみに本日のお題なんですが、本日のお題は、公開中には様々なことが起きます。不眠、欲求不満、ホームシックはもちろんのこと、火災、大波、大風、もネズミ、疫病、嵐が来たらもう大変、サメばかりが、クラーゲンなんてバゲモンまで出る、セイムは物は盗むは氾濫するわ、セイレンの歌で海に飛び込むわ。そんなわけでですね、こんな公開中のトラブルは嫌だなんて話を教えてください。まあ新しく作っていただくのもありですし、今まで経験したことがあるようなトラブル、またまた妄想など幅広くお待ちしております。もうこんなトラブル連続で来ちゃったとかっていうようなね、その悲しい出来事なんかもありだと思います。
逆にさ、こういうあれだっけ、イベントがあったら面白いななんてのもありだな。
そうだよね。で、まあ例えば名倉にちょっと命令したら代理人の弁護人が来て契約事項の再確認をさせられたと、マストロを登って見張りぐらいしろやっていうような、
そうそうそう、
ま
あ、これはあれだよね、マストロ、おい名倉へ、マストロ上登ってちょっと見てこい、ペントそれは契約にないっすよ
まあ、というわけでですね、それはどこに書き込めばいいのかと言いますと、レイブンズナイトの掲示板がございます。なんとなんと Google で、レイブンズナイトで検索したら一番上に出てくるようになりました。復活おめでとうございます。
おめでとう。
アットマーク拍手と、そんなわけでですね、Google で、レイブンズナイトで検索していただきますと一番上に出てくるはずです。さっき検索したから出てきたはず。レイブンズナイト。ちなみに、部は負に点々です。で、そちらにあります、レイブンズナイト掲示板っていうところのですね、本日のお題のコーナーに書き込みお願いいたします。ちなみに、書き込む前にですね、
お名前、メッセージと、あと URL の下に HRR と入力ってところにですね、半角大文字で HRR と入力して、レスをするボタンを押してください。これはごめんなさい、嵐書き込み対策のためにやってますんで、ご協力お願いいたしまーす。というわけで、本日もお題のコーナーを含め最後までごゆっくりお楽しみください。
はい、よろしく。
いやー、しかし、あれだね。その、一週間空いたけどさ。
おう。
やっぱこのテンションでやっとかないといけねえよな。
そうだよなー。もうこのテンションで初めてなんと早くももうじき一周年。
もう一周年。
おう、6月の終わりだったよな。第0回放送っていうのがおめえのほら、100人組での最終日。
あ、そうだね。
そう。それで初めてレギュラー放送が翌週から。
あー、100人組で終わってもう1年経つのか。
うん、もう、っていうか正確には、あれです、今週ですよ。本当にもう1年だよ。
あ、なるほどね。ちなみに1年って何ヶ月だったっけ？
一応52週間。
あ、52週間。12ヶ月の52週間か。
そうそう、逆に言うと、あれなわけだよね。ほうほうほう。だから0回からやってるわけだから、
うんうん、
ある意味で3回くらいしかレギュラー放送は休んでないんだよ。
あ、なるほど。
で、ある意味特番とかやってるから、うんうんうん、本当に1年なんだよね。1年で、実を言うと特番入れたら、
はいはいはい、
今日が50回目なのね。特番入れるとだよ。
なるほど。っていうことは、レイヴンズナイトの、本放送第50回がちょうど1年っていうわけね。
そう、ちょうど1年っていうか、1年分。
なるほど。
さらに、1年っていうと4クールなわけだ。
うん、はいはいはい。
番組的に言うと、1クール13回のかける4。
そうだよね。
まさに、本当に、その、4クール。
なるほど。
業界で言うと、この1年がドカンと。
わお。
7月の頭。ね。みんな、こっち向くだぞ。7月の4日にやってくると。
なるほど。そういえば、まあ、ライ麦畑の無縁バターさんとこのラジオも、ライ麦も一周期か。とか
いやいや、違う
一周期って。いや、ちょっと待って、それなんか違うぞ。
祝一周年だっつーの。
はい。まあ、というわけでですね、本日のレイヴンズナイトも、いつも通りやっていきたいと思います。まあ、50回目からなんか、新しい企画なんかも考えていこうかなと思ってるんで、その時はよろしくね。じゃあ、旦那、いつものコーナー行ってみようか。
うん。
DOL、ヘッドライン。はい、DOL ヘッドラインのコーナーです。 DOL ヘッドラインでは、大航海時代オンライン内で起こった様々な出来事、あとリアルでの話題なんかをつらつらつらっと述べていこうと思います。プラスアルファ、大航海時代オンライン公式ページ内のワールドニューストピックスなんかも読み上げつつ、最近の実際に、まあ、周りで起こってるような、まあ、ニュースなんかも、お伝えしていきたいと思います。というわけで大航海時代オンライン早速言っときましょうか。
はい、
大航海時代オンラインワールドニュース、6月の18日第24回大回戦の戦闘結果が掲載されております。大回戦起こりま、ありましたね、先週の金土日。
あったね。
これでですね、まあ、勝者発表されてますよ。いやー、これまたね、意外な結果で、意外な結果ってほどでもないですけど、ちょっと面白い結果で終わってますね。とりあえず、我らがノドサーバーですね、はい、対戦国はポルトガル&、フランス連合国 VS イングランド&ベネチアの連合軍となっておりますね。
まあまあまあよくある組み合わせだよね。
そうですね、ポルトガル、フランス VS イングランド、ベネチアの組み合わせなんですが、今回の、結果、ノズサーバーの結果から言いますと、
はい、
引き分け、ドローです。
ドローなの？
ドローです。
50対50ってこと？
はい、50%、 ポルトガル 50%、 イングランド 50%。 ちなみに、勝利ポイントなんですが、はい、4628、ポルトガル軍の方が4628、はい、でイングランドの方が4696。まあ僅差で、イングランド側じゃあイングランド側なんですが、まあ以上もう完全な引き分けですね。
まあこれあれだよね、本当に今にその数でいったらポイント的にも、もう引き分けなんでしょ
う。そうですね。で、街の影響度なんですが、対戦した街はダブリンの取り合いって形になってたんですが、ダブリンの影響度がポルトガルが 39% から 38%、
あ、一応下がるんだ。
一だけ下がりましたね。で、イングランドは 50% 動かずですね。で、フランス、ベネチアも 0% から動かずって形になってますね。
ってことは、その 1% どこに消えたんだ？
さあ。
ちょっとこれはすごいよ、わかる
んです
よ。
いやいや、そうじゃなくて、おそらくですね、私の予想なんですが、あの、ここに関係していない、あの、イスパニアとか、あと、はいはい、ネデルランドとか、そっちかなとかって思いつつも。
あ、そうか、そこに、あの、その人たちが、1% 持ってったんだな。
そうですね。
あー、なるほど、
はい、では、続きまして、他のサーバーの、戦闘状況をお伝えしたいと思います。ゼフィロスサーバーはイングランドの同盟国ホルムズが対象校となっておりました。対戦国はポルトガル&、ネデルランドの同盟国 VS、イングランド&ベネチアとなっております。こちらはですね、ゼフィロスサーバーはイングランドの新将、ポルトガル軍が 48%、 イングランド連合軍が、52% ですね。これによって、ホルムズの影響、ホルムズでやってるんですね。ホルムズの影響度がポルトガルが 34% から 29% へ、イングランドの影響度が 50% から 53%、 ベネチアが 0% から 1%、 ネデルランドは変わらずですね。こちらは結構遠い場所の海戦だったんで、やっぱりあの、勝利ポイントの合計がですね、今回珍しくノズサーバーよりゼフィロスサーバーの方が少ないんですよ。
あ、それは珍しいね。
今まではですね、ノズサーバーって結構その作戦的な動き、ほらあの青ゾーンだとか、
はいはいはい、
そういったその作戦的な動きがあってなかなかがっつり勝利ポイントが増えないってことがあったんですが、今回はまあやっぱり場所的なものもあったんでしょうかね。そのどこだったっけ、ダブリンだからその初心者も参加してるって方、初めて大回戦に出るっていう方なんかも結構いらっしゃいましたから、今回。
ああ、そんないたんだ。
そうですね、あの私の周りでもまあ何名か今回初めて大回戦出んねんっていう人結構いらっしゃいましたから、
まあ
やっぱりでも場所やっぱり重要ですね。その遠くになると入港許可持ってない人なんかたまにいなかったりするじゃないですか。
あともう一個あるのがさ、なんでダブリンとかだったら、例えば家にさ、俺みたいにさ、うえーとか言ってくるさ、やべえ始まるかもしんねーとか出して帰ってくるじゃん、
うん、
で5分前にギリギリでもさ、ダブリンとかだったら参加できる可能性があるわ。
そうだよね。
これがさ、例えば次前の日もさ、なんかバタバタしてて、その日にさ、
うん、
例えばこの間のサントドミンゴとか、
あ
ーさ帰ってくるのが例えば回線の10分前とかでもう絶対間に合わないからね。
そうだよな。まあやっぱり場所は重要ね。まあこれに関してはもう光栄さん、あの神の手によるその場所の投票の選択がありますんで、あの5個選ぶんは光栄さん次第になりますから、その辺はよろしくお願いします。
あ、
というわけで話が途中で止まっちゃいましたが、エウロスサーバーの状況をお伝えしたいと思います。エウロスサーバーは攻撃目標がイスパニア同盟国のカサブランカ、対戦国はポルトガル&フランス VS、イスパニア&ネルランドとなっております。こちらはですね、ポルトガル側の勝利ですね。勝率はポルトガルが 56%、 イスパニアが 44% となっております。これによります、カサブランカの街の影響度の変動は、ポルトガルが 49% から 57% へ、フランスが 0% から 4%、 イスパニアが 50% から 38%、 ネデルランド動かず 0% のままっていう形になりまして、これはあれですね、あのポルトガルが勝利することによってカサブランカの街がイスパニアからポルトガルに旗が塗り替わりました。
それはあれだね、劇的だね。最近なかなかない展開だね。
そうですね。まあこれもあのちょっと一昔前からその大回戦による振れ幅が大きくなったのかな。うん、そうそういったのがあったんで、まあ影響度の変動っていうのは結構大きくなったみたいですが、まあこちらは、あれですね、まあすぐさま投手戦が起こって逆転とかあるかもしれませんが、まあその辺は。その辺で置いときましょうか。
まあ、別にそれはね、後で入れ替わるともかもね、あの旗が変わったっていう事件は大回戦で起きたと。
そうですね、
評価しようじゃねえか素直に。
まあ昔ほんまに初期の頃の大回戦ってさ、負けるとさ、その街を、そう、街を放棄しなければいけないぐらい影響度がえらいことになりましたね。
そう、それでもうあれだったんだよ。なんか俺自身もさ、なんかよく覚えてないんだけど、とんでもないことになったからね。あの、私、俺が覚えてるのは、なんか大回戦出てて、
はいはいはい。
あの、あれだったんですよ。 攻めた側で、うん、あのそのもちろん攻めるわけだからさ、相手の旗なわけじゃん、
はいはいはいはい、
で勝ちましたって話を聞いて、なんか感覚的にはさ、あの参加してると、うん、なんかすごい勝ったって感触ないわけじゃん。
ああ、なるほどね。
いわゆる一人の参加者として参加すると勝ったり負けたりとかいう感じで、うん、であのさ結果見てみるとすごいとんでもないワンサイドゲームのことが書いてあるんだ
よね。あ
で、なんかそれでさ、どういうこっちゃと思ってさ、あのあれを開けるじゃない、
蓋を開けてみると、
そうそう、もうそうしたらさ、なんか50何パーセントだと思う、20何パーとかものすごいこと書いてある、これびっくりだよねって。
ああ、なるほどね。
そう、そのくらいだから昔は変わってたんだねと思うとさ、いろんな変遷もね、どこまで来たんだなと。
そうですね、
改めて思うわけだ。
はい、ちなみに最後にボレアスサーバーなんですが、はい、こちらは、ベネチアの同盟国ナポリが対象となりました。
おお。
ボレアスだけはちょっとあれが違うんですよね、国籍の順番が違うんですよね。ボレアスサーバーなんですが、対戦国、ポルトガル&ネデルランド連合軍 VS、ベネチア&、イスパニア。対戦結果なんですが、こちらはポルトガルの勝利となりました。ポルトガルの勝率 55%、ベネチアが 45%。これによるナポリの影響度に関しましては、ポルトガルが 25% から 32% へアップ。ネデルランドが 0% から 4% へ。そして、ベネチアが 33% から 26%。イスパニアが 17% から 13% と、ここも旗が変わりましたね。今までベネチアの旗だったんですが、それが、ポルトガルの旗に変わりました。
こっちはあれだから結構なんだっけ、はっきりとした歴史が。
そうですね。そして、今回の MVP なんですが、こちらはちょっと名前は出さないとでおこうと思うんですが、ノゾスサーバーではなんと、某フランスのあの方が、2日連続第2次、第3次と MVP を取っております。
お
ー。で、これが意外だったんですが、エウロスサーバーですね。で、第2次の、MVP がなんと、某ノトサーバーから出張してあるあの方が MVP 取ってます。
出張で？
まあ出張というか、向こうでもそのキャラを鍛えてるみたいなんですが。
はい、
そう。まあ、その方はなんか、ボレアスであった 3-on-3 の大会に一度優勝したことあるチームの人だったりとか、そんな方だったりもするんですが。まあ、今回はちょっと、結構波乱な部分があった、まあ、大回戦でした。だと。はい、ちなみに大回戦で旦那出てた？
いや、出てませんよ。だって、俺さ、なんか、知ってる人は知ってると思うけど、
はいはいはい。
先週のあれですよ、先週から俺、マリア来てますから、
ああ。
説明したと思うんだけど、
あ、そっかそっか。
自宅の PC でに大 DOL が動いてるんですよ。
はいはいはい。
まあ、もう一回説明ですよ。それをリモートで動かしてるわけで、
うん。
一応ね、チャットとかは全然問題ないんですよ。
はいはいはい。
街の中入ってたら。ただ、これが、秒がね、
うん。
例えば秒間だとカクカク動いて、特に戦闘なんかやった日には、
うん、
あなた4秒くらい前の絵ですよ、怒ってたよ。
あー、そっか。
どっち向いてるか分かんない状態で、さすがに退陣はできねえって。
あー、まあそうだよな。
下手にさ、しかも俺はほら、この間のさ、おそろって、提督とかまでやってるじゃないですか。
はいはいはい。
そんなことやってる NPC にまで殺されかねねえぞ。
あ、まあそうだよな。
うん。
で、一応私に大回戦出てたんですよ。
うん。
まあ最終日の、大型のみなんですが、
はいはい、
何をやってたかっていうと、
何をしたんですか？
NPC 狩り。
珍しいね。
狩り。
珍しいじゃねえか。
いやいや、NPC 狩り、狩り。
あ、はいはいはいはい、わかりました。あれね、NPC を狙ってくる、プレイヤー艦隊を、
そう。
追って、ズドンと。
卑怯とか言うなよ、敵の艦隊が NPC と戦闘してるやん、
うん、
そこにこう10人がジャジャーンって押しかけてって NPC を守りつつ敵艦隊を潰すという。
ああ、なるほどね。
まあ、あれですよ、それ基本的には偶然の産物だったんですけどね。NPC 狩りで動こうとしてたら、そう、NPC 狩りをしてる別艦隊がいるじゃないですか、
うん、
やっぱり上から被せるわけじゃないですか。
はいはい。
NPC 守るためにね、
うん、
で相手を艦隊を潰すという、そういうことをやってたわけですよ。
はいはい。
いやー、まあでも、ちょろっとだけですけど、先行稼げたんで、まあ、良かったかなっていうところです。
あ、ここ近年ですか？近年ちょっと我々はいろいろあれですからね、バカなことをしまくってね、全然先行稼げたいから、むしろフルボッコ。
そうそうそう。むしろフルボッコをやられるぐらいの勢いなんで。
あ、
まあ、
いろいろね。
で、まあ、大回戦は、一応3日目だけ、まあ、出場したって感じでしたね。
次回はね、はいはいはい、機会があったら出たいとか、次回はね、久々にあれがね、バイト組んで出たいとか。
そうだね。
まあまあまあ、
あ、でも、あれだね、イングランドとベネチアが組めるとは限らないからな。
あ、まあまあまあ、まあ、あれですよ。もし敵同士になったら、うん、戦いたいですね。
そうだね。
久々に本気でな。
そんなわけで、大公、あもう一つですね。大公開時代オンラインの、トピックスなんですが、一応、公認ネットフェカフェ500店舗のダブル突破記念キャンペーンが実施されます。
何ですか？あれ
一応、キャンペーン、ネットカフェでのプレイするとですね、コーヒーハウスカフェ、カフェハーネ期間限定オープン？なんか、カフベハーネ読めねえよ。
カフベだだって噛むな。
カフベハーネ？
カフベハーネですね。まあいいですよ。
とはなんかトルコ語でコーヒーの家という意味です。なんか16世紀の中頃オスマントルコ帝国の首都イスタンブールは様々なカフベハーネが存在し、主に男性が通う社交場として大きな役割を果たしていましたというわけでですね、大航海時代オンラインの世界にもカフベハーネが期間限定でオープンという形で、イスタンブールには本店を構える、カフベハーネ、その本店長がコーヒー独自の味と香りを伝えようとヨーロッパ各国の本拠地へと支店長を送り出しました。アラブ産コーヒーをぜひとも味わってほしいとのことで、各本拠地で試飲会を開くということになってますね。なんかまあプレイヤーの皆さんもこの機会に本場のコーヒーの味を味ヨーロッパの方で味わってみてはいかがですかっていう形になってます。
あ、とは言ってもさ、あれだろ、お前ネットカフェから繋いでる人限定なんだろこれは。
そうそうそう、一応まあ実施期間がですね、6月の20日から7月の4日までになってますが、一応公認ネットカフェからの接続しているキャラクターっていう形になってますね。
はいはいはいはい。まあね、どう非常にね微妙なところなんだけど、
まあ一応コーヒー飲むと行動力が回復して、コーヒーの飲んだ後にちょっとしたプレゼントがもらえるらしいですね。
しかしこれは賭けだね。どんなプレゼントかわかんないけど、そのプレゼントペアでネットカフェが伝うか否かっていう。
あとはもう一つ、公認ネットカフェでプレイしていたら、獲得経験値が 1.5 倍になります。
そうなんだ。
これ期間限定なんですが。
それはびっくりですね。
公認ネットカフェから接続しているキャラクター、6月の20日から、7月の4日までなんですが、獲得経験値が 1.5 倍となります。
ああ、なるほどね。これはね、確かにある程度魅力的な何かを感じますね。
まあ、開示とかするんだったら結構魅力的かもしれませんが、やっぱり、俺なんか特に開示とかやる場合は、マウスの操作が多いわけじゃないですか。
うん、自分の環境じゃないとな。
そうそう、キーボード、マウスが自分の環境じゃないと、やっぱりまともにプレイできないんですよね。
うん、いや、まあでもあれだよな。一日でもネットカフェにいたらどうなんだろうね。いくらだろう。
それ考えたらちょっと高いっすね。というわけで、大航海時代の、ワールドニュースアンドトピックスはこんなもんですが、はいはい。
今週っていうか今日さ、アップデートのところでプレゼンはまだ始まってねえの。
どうなんでしょう。
今日から始まるっていう噂があったんだよな。
はいはいはいはい、はい。
でも、なんか今日さ、で DOL 立ち上げてみたら、うん、アップデートしてる様子はないんですよ。
あ、なるほど。
そういう大型アップデートの時さ、ガーってほら新規ファイルがいっぱい出るじゃん。
あ、ありました。プレイステージ1の国を探せっていうことなんですが、一応実施日時がですね、うん、前編が6月の20日から6月の27日、
はいはい、
で中編が6月の27から7月の4日、
はいはい、
で後編が7月の4日から、7月の11日となってますが、一応リスボンの港前に配置されている NPC 造船技師に話しかけるとイベントが始まるみたいですね。一応合計名声500以上のプレイヤーキャラクターでしたらどなたでも参加可能という形となっております。
前回ね、あれなんですよ、あれだ、チューリップバブルかが参加できなかったんで、ちょっと今回はやってみようかなと久々に思ってんだよね。
そうですね。で今回、プレイステージジョアンゆかり の物品や情報を収集しながらプレイステージジョアンの国ありかを突き詰めていきます。時には洋上戦闘を挑まねばならない場合もあるようですので、海戦の準備を怠りなくですね。 で、まあ、イベント期間は大きく前編、中編、後編と3章に分かれています。それぞれの章の開始時に新たなストーリーが追加され展開していく仕組みとなっております。まあ、今日から始まってるみたいなんですが、すでにプレイステーション1の準備は、前回のバージョンアップでされてたみたいですね。
あー、なるほど。だから今日はあれなんだね。されなかったっていうからくりなんだな。
そうですね。
なるほど。
というわけで、そちらはプレイステーション1の、イベント、すでに始まってるっぽいんですが。
どこに行けば始めないの？
どこでしょうね。あ、リスボン港前の NPC 造船技師。リスボンの港前の NPC。どこにいるんだろう。現在検索中、現在検索中。造船技師どこにいるんだろう。リスボン港前。いた！いました！
いました！
リスボンの故障、岸田の故障にいます！
お
ー。これを、この人に話しかけるとイベントがスタートするみたいです。私は今スタートするとどえらいことになりそうなので、一旦それは置いときます
と。お、あとあれですね。IRC で俺の声が遠いよーっていう人がいるんですが、どうでしょうか？それで回復してますか？
ちょっと BGM チェック、音量チェック、音量チェック。だんだん、ちょっと喋ってみて。
はい。どうですか？
今ちょっと、振り切れてたけど、まあちょうどいいかな。
こんな感じか。オッケー。
そうだね。なわけで、一応まあ第5回時代内でのニュースはこんなもんですかね。
はい。
じゃあ、旦那の方に振らせていただきますが。
はい、よ。まあリアルの話題ってことだね。
そうですね。
ですね、まあ、梅雨に突入したらしいじゃないですか。
そうですね。
この2週間の間に。
はい。
まあ、ただ、まあ、噂によると、まあ、というかあれですよ、梅雨に突入したから半分しかまあ、日本にいなかったんで、なんとも言えないんだけど、
はいはい。
梅雨に突入した日だけ降ってて、まあ、あくまであれね、まあ、関東地方の話だけど、
うん、
その後、カラッカラという噂があるんですよ。
あー、なるほどね。
ね。まあ、どうなるんだろうね。最近はさ、あれ夏が暑いだろうさ、冬が暑いだろうか。夏が寒いだろう、猛暑になるだろう、まあ、そういうことが起きてるみたいで。
なんかまあ、夏は暑くなるっぽいですね。
今年は暑くなるとは言ってるね。
うん。
まあ、なんとも言えないんだけど、ちょっとこれでね、また水不足とか言って、
うん、
あれなわけですよ。秋になって。
はいはい。
またなんか食い物が足りれば、食い物じゃないか。米か、出来が悪いだろう。野菜が高くなったらそういうことなのかなと、
うん、
いうふうなことがまず心配です。
ただ、ね、なんだろうな、なんか毎年暑くなるって言ってるけどさ、やっぱりその温暖化の影響なんかな。
ああ、まじゃないのかな。
温暖化なのかな。
微妙なこ、まあ、でもなんだっけ、地球温暖化に代表されるように、
うん、
なんかあれなんだろうね、異常なことが起きてんだろうね。
そうだね。
で、俺なりに考えたわけですよ。いわゆるエコプロジェクトってあるじゃない。
はいはいは
い。いわゆるその地球温暖化を防ぐために、
うん、
二酸化炭素が出てくることが原因らしいんですよ。
はいはいはいはい、はい。
ね、その例えばそれは例えばなんだっけ、工場で出すなんか物を作ってさ燃やすと、
はい、
二酸化炭素出れるじゃん、
うん、
まあ、あるし、あと車が走って二酸化炭素出るじゃん、
うん、
あとはクーラーとかか、まあ、これは二酸化炭素じゃないんだし、クーラーとか使う熱が排出されるじゃん、
うん、
まあ、そういうことで地球全体が暖かくなってるらしいんですよ。
はいはいはいはい。
ということ でそれをどうにかしようっていうのがエコプラン、
うん、
みたいなことで世界的にやってるわけで、
はい、ま
あ、ただね、これはね、そういうことをね、どっかの団体にやらせといても、
うん、
絶対うまくいかないと思うわけだ。
なるほど。
で、ここは、だから、俺たち個人も少しずつ、まあ、よく俺の言うところで、みんな少しずつ我慢しようよと。みんなが少しずつ嫌な思いをすれば、悪く収まるじゃないかってことをよく言うじゃん。
ってことは、俺は今すぐ、こう、クーラーを切ればいいのか？
いやいやいや、そんなことは言わないよ。
ほうほう。
そういうことを言い出すと、やっぱ暑いの我慢してどうのと長く続かないわけだよね。
ああ、なるほどね。
そういう無理をすると。無理をしないで、みんなが少しずつ嫌な思いをして、うん、嫌なっていうか苦しい思いね、ちょっとだけずつ。で、それがみんなのためならいいってことを俺考えました。
お、なるに。
みんなでですね、少し、二酸化炭素がまずいわけだから、
うん、
息をするの我慢しましょう、少しずつ。
死ぬわ！
いやいや、違う。死ぬほど我慢するなって言ってんだよ。
うん。
例えば、まあ、1分間に何回くらいしてんの？呼吸。
いや、そんなん考えねえよ。
いや、まあまあ、それを、1分間にする呼吸の回数を、
うん、
まあ、2回減らすとかな。
めんどくさいわ。
いやいやいやいや、そういうめんどくさいことをやってというか、こなしてこそ、
うん、
あれなわけですよ。その地球環境のことを語っていいんじゃないかと思うわけだよね。
あ、
というわけで、一応そのなんだっけ、ビッキー人徳的エコプラン、はい、ということで、このラジオ機の皆さん、およびですね、あの関係者各位の皆さん、息をするのを1分間に1回ないしは2回我慢しましょう。全世界でやるときっと変わってきます。
いや、あの旦那、ふと思うにさ、はい、あの息をすることによってこう酸素を吸って二酸化炭素を吐き出してるやん、
うん、
呼吸回数を増やしてもその体内の二酸化炭素を吐き出す量って増やしても減らしても変わらんねえのちゃうの。
いや、これはね、俺考えたんだよ。ほうほう、考えたというか、ちょっと俺も最初そう思ったのね、うん、お前と同じことで、俺的に考えたことっていうのは、うん、違うんですよ。酸素、呼吸するのは何なのかというと、うん、呼吸っていうのはそのメカニズム的に言うと、動くためのエネルギー、熱量をいわゆる作るためのものらしいんだよね。
うん、
つまりは、人間が生きていくためのエネルギーをするために呼吸をするわけなんで、少し、なんだろうね、これは説明するならば、活動量を少しね、ゲームとかしてるときに、
うん、
とどめるんですよ。わかる？抑制する。
旦那の言いたいことはだんだんわかるんだが、
うん、
息をこう、ゆっくりにすると逆に疲れてさ、熱量上がらん？
あ、それはいいんですよ。人間の熱量が上がるのはいいんだよ。
うんうんうん。うん、いや、熱量上がるってことは二酸化、もうわからんわ。
いや、まあ、と
わからんわ。
いやいや、きっとうまくいくんだって。
ほんまかいやん。
いや、ほんまだよ。ひょっとしたらあれだね、なんか、そう、あれだとお前、なんか京都議定書がどのとかあったじゃん、環境云々で。
はいはいはい。
あれで表彰されるかもしれんぞ。よくあるじゃん、その小さなことからさ。
オッケーオッケーオッ
ケー。世界に輪を広げてってっていう。
おー、オーライオーライオーライ。じゃあ、皆さん、息を、1分間に、30秒我慢してください。
それはすごい我慢だね。
悩み解決、
お悩み無用、
へい。で、こんな違うよ。
ちなみにですね、結構真面目に言ってんだけど、あれですよ、真剣に議論するような話題かと、まあ、ツッコミが入ってますね。
まあそんなわけで、ほんじゃ若干ホットな話題言っておきましょうか。
はい、
ジャニーズで新ユニットが生まれました、はい。
おー、
なんとなんとなんと全員平成生まれ、
すげえな。そんなもう時代か。
そう、全員平成生まれで平均年齢 14.6 歳。
わお、
ジャニーズ初の平成生まれメンバーによる新ユニット、読み方はこれ平成セブンが16日、東京ドーム公演で CD デビューを。
微妙じゃないか、平成セブンって何そのウルトラセブンの何
それ。いやいや、HEY びっくりマーク、SAY びっくりマーク、7。あ、
ヘイね。ヘイ、
セイセブンか。喋るの、セイ。
で、あ、ヘイ、7。セイか。7か。はい、ああ、なるほどね。
まあ、こちらはですね、僕たちのことを覚えて帰ってくださいと、5万5000人に呼びかけ、8月15日から24日までジャニーズニア公演、お台場、ホテルクラブジャパン、パシフィックメディアに出演するみたいです。
おお、なるほどね。
はい、ちなみにそれによる、コメントは親父ギャグとかいや、なんでもないです。はい、
まあね、あとあとあとあと、ですね、非常にホットだったというかですね、ある意味熱い話題として、
はい、
今だからまあ世間でニュースになってるのが、
うん、
その年金をどこに行くね。
ああ、そうだよね。
これはね、どういう話なのかね、ちょっと俺も最初分かんなかったんで、
はい、
ちょっと調べ、さっきですよ、しかもさっきだよ、本当に。もう泥縄的に、
うん、
このラジオのためだけでインターネットにちょっと調べてみました。そしたら、原因は何かというと、どうもね、これは払ったはずの年金がですね、
はい、
ちゃんとデータベースで管理されてないんで、うん、例えば分かりやすく言うと、すごい分かりやすく言うとね、A ちゃんお前が、例えばあれなわけで、その、なんだ、大人になる前に、例えばその、はいはい、まあ年金ってさ、20からだから、確か18だっけ、まあいいけど。
うん。
まあその前にさ、お前が16だった頃、16っていうかさ、まあ10、まあ、一番ひどい時は16くらいの頃だ。
はいはい。
高校生の頃に働いてないじゃん。
まあそうですね。
働いてないんだけど、なぜか、例えばあれなんだよ、その、働いたことになってて、
年金が。
半年くらい、どこの会社で働いたら年金がつくとか、そういうのが、ね、入り込んだって。 ほうほうほう。で、逆にそういうことが起きていると、例えばそのお前のところにさ、入り込んでて、
うん、
代わりに、例えばその俺の年金が消えてると。
なるほどね。
そういう話なんだな。
あー。
で、あの、どうなってんだと。払ったぞ、年金が。その、帰ってこれじゃねえかと。いうのが、みんなが怒ってる原因らしいんですよ。
なるほど。
記録されてない。ちゃんと管理しろよと。
まあでも、なんだろうな、やっぱりその年金は払う分だけ返ってきてほしいですよね。
まあね。
あれってどうなん、あの、払った分以上返ってくるの？
今はそう。
はあはあは
あ。でね、ちょっとこれね、あ、ただ、あれなんだよね、それは、あの、なんだっけ、当然なぜその払った分以上に返ってくるかっていう話なんだけど、
うん、
あの、あれなんだよね、その、基本的にさ、こう言ったらなんだけどさ、人間ってさ、その、年代というか年が上になればなるほどさ、死にやすくなるじゃん。
あ、まあそうだね。
すごいこと言っちゃうと、まあ、ズバッといくと、うん。ってことは逆にあるんだよ。だからその、一番だからね、本当はその人口多いのは赤ん坊からとか10歳までだとか、そういう、なんで、それよりは人口ちょっと少なくなって、10代がいて、20代がいて、30代がいてっていう、その人口ピラミッドが。
あ、まあそうだね。
まあ、できてることが前提で作られてるんで、
うん、
だからその、あれなわけだよね。死んだ人の分っていうのは、みんなで分け取りしてるわけだよ。
あ、ってことはやっぱり、考えたら多くなってくるって感じだね。
そうそうそうそう。なんだけど今だから高齢化、少子、少子化高齢化っていうのが進んでて、でもその計画が破綻しちゃったんだって。
なるほどね。ってことは言うたらその、まあのざっという悪い言い方したら、あの年寄りより子供の方が少ないから、
そうそうそうそう、
あの、だから払ったけど返ってくる金が少なくなるっていう。
そう、しかもあのその年金運用とあのしてるとこもう失敗したらしいんだよね。
あ、まあ、
これは分かるわけだよね。そのもともとさ、例えばその100万もらったかってさ、
うん、
100万置いといたらさ、置いとく分だけさ、あの金がかかるわけだよな。
そうだよね。
だからそれをちょっと増やさなきゃなんねえから、なんかに投資しようじゃねえかと、もしくはなんかで金増やそうと、
うん、
したんだけど、あのうまくやれなかったと。
なるほど。
むしろ減らしたと。で今だから本当に年金をもらうのをだからなんだ後にしようっていう話になってるらしいんだよ。
あー、なるほどね。
今まで60歳でもらったら62歳にしよう、65歳にしよう、67歳にしようって感じだ。でそんなことやってるからみんな本当にもらえるのかと言ってさ、
ちょっとそれは不安だよね。もうその年金払うぐらいだったら自分で貯めとこわっていうことになるよね、普通考えたら。
で、まあ、もらえ、あ、もちろんさ、いや払えませんよっていうわけにいかないから、いやもらえますよと、
うん、
返しますよと、だから口ごもってるらしいのね。
なるほど。
ごもごも、まあ、返すつもりなんですよと。そういうことも言うなれば、いつか返すよと。
死んでから返されても困るしな。
いや、まあまあ、いや、死んだら返さなくて済むから。
うん、まあ、それはそうやけどさ。
うん。まあ、で、結局これがね、ある計算によると、
はい、
年金は返ってくるそうですよ、やっぱり。
あ、なるほど。
とあるね、これは、その年金問題の、ついて、もう、鈴はの意見がある人の話なんだけど、帰ってくると。
ほう。
間違いなく帰ってきます。まあ、ただしこれ、条件があって、俺らの世代な、いわゆる。
はいはいはい。
は、いわゆる60までに半分死ねば帰ってくると。
あー、なんつ
すごいね。で、ブラックジョークか何かっていう。
ブラックジョーク、いや、
いや、
なるほどね。
もうね、返す言葉もないって。そういうことが、まあ、そもそもあって、
うん、
なおかつ今の、いや、だから払ったと年金が、よく年金の、ね、入ってる人が多すぎてよくわかんないとか、あと管理がうまくいってないからわかんないと。うん、まあ、いうようなことらしいんだよ。
なるほど。
で、その、お前らふざけんなというね、怒りが大爆発と。
うん。
まあ、いうことなんだけど、
はいはいはいはい。
まあ、気持ちはわかんだけどね、俺そんなに怒ってないんだよね、この件では。
ああ、なんで？
いや、だってそもそも言ってたんだけど、まあ鼻から当てにしてないっていうかさ、ある意味年金ってさ、
うん、
税金みたいなもんじゃねえのかなと思ってる。
ああ、まあそういう考え方もあるよね。ね、
感覚として、まあ実際あれなわけでしょ、払わねえと、
うん、
いやもうただでさえ破綻してるもんからさ、払わねえとどんどん破綻してるわけでしょ。
まあそうやろね。
まあしょうがねえから、まあだとしたら、まあどうせ帰ってこないにしても、まああれだなっていう、
とりあえず払っとくかって、
とりあえず払っとくかと、まあ運が良ければ半分死んで戻ってくるかと。
ああ、なるほど。
くらいの気持ちで、まあやってるんし、あとそもそもさ、言ってたんだけどさ、 あれなわけじゃん。その、いや、国民の数だけさ、年金手帳とかさ、年金記録ってあるわけじゃん。
うん。
そんなさ、山ほど数があったら、人間が管理できるわけがない、そもそも。
まあ、そうだな。
そもそも、これは完璧な、なんだ。そのコンピューターデータベースは完璧ですとか、その何、記録を作るとか、そういうものがパーフェクトなんですってこと前提に言ってるからふざけんなになるんだけど、
うんうんうん、
俺らと同じような人間のやることなんだよ、やってることが。
そうだな。
むしろね、結構ガタガタって言うけども、まあ、それは もちろんそれはあれだよって、あの何、払ったにもらえないって怒ってる人には申し訳ないっていうか、それは申し訳ないし、うん、まあ、そういう人たちには、まあ、ふざけんなって言うと思うんだけど、
うん、
俺の意見からすれば、まあ、間違うこともあるわいなと。
人間誰しもミスするわってやつですかね。そうそう、
人間のやることだからね。
はいはい、はい。
所詮、まあ、で、これさ、だって日本でこうなわけじゃん。
うん。
まあ、もしさ、これ同じ規模のさ、その、まあ、言い方が悪いけど、アフリカだとかさ、
あ
の、政権が崩壊した国とかでやっててみ、
普通に考えたら無理やな。
うんうん、ぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ、もうスパゲッティのぐちゃぐちゃですよ。
そうだな。
まあ、それに考えたらさ、いや、頑張って直せよと。言ってるんだから、
うん。
まあ、直してくれよと。
なるほどな。
いうことくらいでね、まあ、お前がアバウトすぎんだって言われたらそれまでなんだけど、一応ね、あの、まあど、まあ、とりあえずあのそういう問題が起きてて直すよって言ってんだから、まあ、頑張って直してもらいましょうと。
なるほど。
いうことくらいでいいじゃねえかと。
そうだな。とりあえずあのその辺、明日じゃ手を出せないんで、
はい、
あのおやり方の方々頑張ってください。
そう、あとみんなだってなんか、ね、広い心で待とうじゃねえかと。
そういうことだ。
待てば帰るの日和ありと。いいことあるって。
そうだな。というわけで、あの、旦那の、政治的なニュースがあった中で、ここで一つ、オタクニュース。
ほいほい。
なんと、おさわり現金。メイドが一泊2万円で、自宅に添い寝をしてくれるサービスが登場。メイド喫茶やメイドリフレに始まり、いろんな種類のメイドサービスが存在する。それに加わった、のがメイドさんの添い寝サービス。メイドさんが一泊お泊まりしてくれて、膝枕や耳かき添い寝をしてくれるようだ。ただしエッチな行為は厳禁。なお料金は夜22時から朝8時まで一緒にいて4万円。高いと見るか安いと見るかは利用者次第と言えそうだ。ついにここまで来ちゃいましたよ。
もうついにというか、ある意味もうさあどうコメントしていいのかっていう世界までやってきたね。
そう、いや、もうこれな、4万円払って生殺しプレイですよ。
まあ言っちゃえばそうだけどね。うん、
まあまあまあまあまあ、こんな、微妙なニュースも、とりあえず、お伝えしておきたいと思います。
はい。まあね、硬いニュースから、だからこういうね、やばいニュースから。やばい
連会ニュース、ネタなニュースから、オタクなニュースまで。
はい。
大公開以外でも、いろいろと、いろいろとやっております、レイヴンズナイト。これからもよろしく。
というわけで綺麗にまとまったところでエチャル、
はい、
あの先週は大会世界何やってた？
まああの、まあ、あれだね、
2週間か、
白鉱石掘り。
ああもうその話したくねえよ。
あ、しないでおくか。以上はあの、
いやいやいやいや、いいよ。
今週の先週の土曜日にですね、紹介イベントで、白鉱石を掘りに行きました。まあ白鉱石をひたすら掘って、はい、作って売るというまあベタベタのあれなんですが。
これはまあ何かというと、まあ、いわゆるまああれですよ。まあもうみんなね薄々気づいてると思うけど、俺のもの借金支援企画。
それをね、旦那がどのようなことをしているのかっていうのを俺らも知ってみようということで、まあ私らの紹介員をはじめ、他の紹介の方々と、まあ、簡単なツアーを組んで行ってきました。まあ、ただそれに関しては、やはり白鉱石掘って作って終わりっていうような話なんで、あんまり面白みはなかったりするんですが。
いや、まあ、で、ただあれらしいよ。俺がどういう世界にいるのかというのはよくわかった。
よくわかったね、それまた。
まあ、ちなみに今も掘ってるから。
あと、俺は、最近なんですが、これは今週じゃないんですが、最近その、陸上戦にはまりまして。
おう、いよいよ、遅れ場所だから。
そう。ただ、陸戦といっても、応用剣術取って、ガチガチの装備を整えて、俺は死にやーって言うんではなくって、あくまでこう、普段着で、まあ、槍一本だけ持って、その、応用剣術も持たず、そんな人間が、ガチガチにこう固めた人をテクニックとアイテムで勝利するというね、その味を占めたわけですよ。
またいわゆるあれだわけね、あの陸戦100人組で的なことをやってるわけね。
いや100人組でってほどではないですけどね、あのそのまあ練習をしてるわけですよ。
はいはいはいはい。
だからやっぱり陸戦だと装備、もう装備を整えて、応用剣術がっつり鍛えてとかっていう方が結構強かったりするんですけど、いやね、エクスカリバー持って100防御100ブーツをこう履いてるような人をね、アイテムを駆使してこう勝利って出た時のこの嬉しさったら、
ね、ないよと。
あ、そうそうそう。そういうわけで、私、陸戦の対戦者アイテム募集しております。ちなみに、賞金とかそういったものは一切出ません。適当に戦ってください。以上。
まあね、これまで賞金出し出したら破産するから。
そうそうそうそう。ちなみにですね、正直弱いです。私の普段着の、能力、とりあえず教えておきます。普段着、現在槍持ってるんですが、人物情報の攻撃力43、防御力13、
いや、てかもう弱いね。
防御力13とかもうやる気ねえから。
もうやる気ないっていうか、いや、それなりに短パンとシャツなんでしょ。
そうそうそうそうそう。だからね、こっちがこう敵攻撃こう普通に殴ってもさ、10何歩とか、場合によっちゃ1とか、あとまあチャージでフルチャージして殴って40とかっていうダメージなのに、もう陸戦鍛えてる人なんか一発ザク100とか3桁っていうダメージをバシバシ出してくる。いやーね、でも、うまくやれば勝てるんですよ。うまくやりゃ。
うまくやればね。
そう。たださすがにね、慣れまくってる人にはやっぱりフルボッコンされますね。
ああ、なるほどね。
応用剣術に慣れて、なおかつ、アイテムとかも慣れているような人なんかにはやっぱりフルボッコンされますね。まあ、そういうわけで、お暇な方、陸戦の対戦相手募集しておりますんで、よろしくお願いします。
はいはいはい。
で、旦那はどうだ？
いや、まあ、どうだと言われましてもね、本当に、ここ2週間ばっか何やったのかっていうと、
はいはい、
先週はね、先週っていうかあれか、先々週か、
はい、
は怪獣やってたんだよ。
あ、なるほど。
怪獣やってちょうどレベル上がりそうだったんで、まあ、怪獣やってたというのを覚えてるんですよ。まあ、その後がね、なんか記憶がなんか曖昧なんだよね。
あ、まあ移動したりとかそういうのもあったりからかな。
やっぱその白鉱石のせいで脳にね、深刻なダメージを受けてるんだと思うんだよ。
あー、
もう覚えてることっていうのが、その石ころ石ころ石ころ
石いらね、白ゲット、あ、また白きた、オッケー、あ、組いらね、
そう、そんな感じ。まあでも今回ね、うん、あれなんですよ、白鉱石掘りは順調ですよ。
ほうほうほう。
もう何が順調かっていうと、あれなわけよ。前回はさ、なかなかあれなわけだよね、その白鉱石っていうか借金返済委員会っていうのがさ、
はい、
ほら、なんですか、結成されて、
うん、
いろいろやってもらったんだけど、やっぱその所座費とか結構かかってさ、
うん、
なかなかその思うようにいかなかったんだよね、返済が、うん、けど今回はあれなんだよな、
うん、
で今回もう借金返済委員会って前回から継続してる組織があるんだけど、
はいはいはい、
まあ、いわゆるで借金はいくら残ってるんですかという話になって、うん、1億ドルあると答えたわけで、
え、
そしたらふざけてんのかと、反省も何もしないということで、ちょっと今回は本当に売り上げの4割抜こうかとお仕置きを兼ねて、まあ、いう話になったんですよ。
いたたたたたたた、
まあ、まあ輸送費だとかいろいろかかってるし、しかも手間賃よ、
うん、
容赦なくダイヤ運んだ時くらい取ろうよと、
あ、なるほど、ね、
いう話になったわけね。
はいはいはいはいはい、
はい、運んで儲かる額くらいは、
うん、
それでこの4割とか言ったら、お前あれなわけじゃない、その一昔は年貢じゃないですか。
まあ、そうかな。
それで言ったら、お前ね、5000個とか掘んなきゃなんなくなるわけよ、計算したら。
いや、まあ、掘れよ。
もう気が遠くなりそうになって、うわーと思ったわけですよ。いや、そしたらね、うん、いや、まあ、例の前回のあれですよ、あれじゃないけど、紹介イベントとか、
うん、
あとフレがちょっとね、週末に手伝ってくれまして、
うん、
ほとんどね、あれなわけですよ、非常にその、ただ同然の値段で、1000個、名工が。
お
完成しまして、このペースで頑張っていけば、まあ、メドは近いうちに着くかなと。
なるほどね。
まあ、今度こそね、ちょっと半永久的にちょっと借金問題にケリをつけようかなと、ちょっと真剣に考えてるんですよ。
なるほど。
まあ、ポイントは半永久であって永久じゃないから。
あ、まあ、でもあれですね、あ、借金といえば、
はい、
私もですね、ちょっとお金が必要になるかもしれないんですよ。
お
この前ですね、
はい、
私の強化昇格付きのフランダースガレーで、
はい、
ラ・ロワイヤルとガチでタイマン勝負を行いました。
はい、
結果
白兵つえ
ー、まあ300人とか乗ってるからね。
いや300人は乗ってないですけど
、まあ、待って、なんだっけ、何人だっけ、300人だと思ったよ。
234人。
本当？いや俺さ、ごめん、勝手にさ、俺の頭の中でラロワの性能300人乗りてるふうに決めてたわ。
いやでもね、うん、あのやっぱり先制攻撃強いです。
いやまあそうだろうね。
こっちあの一発で40人以上飛ばされます、突撃食らえば。
それは お前さんの白兵能力も大してあれだからね。
いやあの白兵防御力は一応自信ありますよ。
うん、でもその防御ランク、スキルランクがすごいとかじゃないんだろ別に。
白兵防御力は、応急処置に影響しますから、応急処置は私観察してますから。
いやいやいや、そうじゃなくて、スキルランク的な話として、ね、白兵スキルか。
まあ、防御なんかしてたら無理ですよ。撤退しないと。
ああ、もうそこ死ぬから。
そうそうそう。
そこでやってる暇もねえよと。はいはい。
だから、撤退失敗したら40人ガスって飛ばされます。
おぉ。
で、相手先行なんで、まあ、3回撤退したら死にますね。うん。じゃあ3回撤退失敗したら、お亡くなりですね。
じゃああれだろ、高速とかついてて2ラウンド撤退できませんとか言われたらもうブツじゃん。
いや高速はですね、うん、あの線ビロを外さないといけないんで、うん、あんま使えなかったりするんですけど、あのあれでさ、妨害ついてたら、
あ、はいはい、
金を妨害されるんですよ、撤収の金を。
ああなるほどね。
でそれでもあの白兵に入ったらもう、ま、絶対勝てないですし、なおかつあのラムで刺そうと思っても相手節電スキルなんか入ってたらもうザンギエフぐらいのこう白兵範囲があって、ラムが刺さる前に節電されるんですよ。
あーなるほど、そう節電スキルとも世の中にあったね。
そうそうそうそう。で結論から言うと、ラロワに勝つにはこっちも先制攻撃つけるしか方法ねえんじゃねえかっていう結論に達したわけですよ。
つまりはあれか、あのザクッと食らう前にこっちもズラ買って得意の嫌いで撃破に行くと。
そうそうそうそう、先制攻撃を利用して白兵防御力も上げつつ、先制攻撃ってあれですよ、あの先行取れるだけじゃなくて白兵攻撃力防御力も2段階上がるんですよ。
いやそれも知らなかったよ。いや全然こんだけあれだよね、でもゲームの仕様のこと知らないでよくやってるよね。そうそうそう、俺も
だからあの相手なんか白兵入ったら白兵攻撃力350とかありますからね、うん、あのなんて言ったらいいんでしょう、あれあれ、白兵に入った直後から、うん、戦術を2回使った状態と思っていただければ。
あ、それは悪くないね。いいね。
あの、だから、それを考えれば、もう、どうしようもないんですよね。
ごめん、ちょっとゆうちゃん教えてくれ。
はいはい。
でさ、ちょっと気になることが、うん、先制と、まあ、先制、いわゆる攻撃側っていうか、まあ、なんていうんだろう、防御側が、
うん、
両方とも先制、先制の場合ってのはどっちが先行とか、これは後なんだろう。
それは私知らないんですよ。
すごい俺も気になるんだよ。
一応あの標準 あの両方とも先制攻撃を持ってない場合は、うん、原則連動の高い方、なおかつ連動は同じなら戦員の少ない方のはずなんですよね。
あ、ってことは犬枯れかで先制を取ればその仕様に準じるならば、
こっちが先制取れるはずなんです
よ。あると、
はい、
あ
逃げられるで白兵防御力も上がりますから逃げられる可能性も上がるというわけですよ。
はいはいはいはい。
でもどうなんだろうな、ただその先制攻撃をつけるためにはあのニックキー専用艦造船許可書が3枚いるわけですよ。
3倍ってことは
一石に3枚いるわけですよ。
一石に3枚、
二石つけるとしたら6枚ですよ。
でお前は確か使ってんのは犬ガレを3匹飼ってると。
あ、3匹目はまあ使わつけない
と。ああ使わない、まあ、ともかく2匹で、
ね、2匹つけるとしたら2匹つけるとしたら6枚いるわけですよ。今の層は1枚30メガじゃないですか。
そんな180メガだね。
180メガ、誰かそんな金あるかって話ですわ。
普通はねえよな。
まあそんなわけで私、ひたすら またあの造船所を稼ぎ行こうかもしれません。
ああまあ要するに自腹で。
そういうことだ。
自腹でドンと。
まあそんな感じだな。いやでもあれはいい経験になりました。本当、対戦していただいた方誠にありがとうございます。
はい、というわけでね、ね先制攻撃の紙が、ね、6枚集まってこそ、200人組てリバイバルが始まる時だと思っていただければいいと思います
。このまま行こうかな。
このまま行く？行く？どうだろうな。
よう考えておきます。
まあその辺はまだ時間もあるんで、ね、考えてください。
はい。
というわけでこんなもんかな。まあちょうどね、あの放送時間の半分ヘッドラインをやったところで
次のコーナーどこか行ってみたいと思います。その前に締めておきますね。 DOA でヘッドラインでした。
はい、
はい、続きまして本日のお題のコーナーです。本日のお題はまあ海の上のバッドイベントだな。
まああれだな、いやバッドとは言わないよ。まあ公開中に起きるあれだね、トラブル。
はいはいはい。
まああれだよ、あの別にグッドイベントでもいいよ。船長足がつったんでさとかあるじゃない。
あ、なるほどね。
あんなもあるよ、別に全然。
まああのそんなわけで、本日のお題は、公開中には様々なことが起こります。まあ不眠をはじめ欲求不満、ホームシックなどなど、火災や大波、風が吹いたり藻が出たりネズミが湧いたり疫病、嵐が来たらもう大変、サメばっかりか、クラーゲンなんてバゲモンも現れるし、船員は物を盗んでは氾濫するわ、セイレンの歌で海に飛び込むわ、というわけで公開中はいろんなイベント起こります。
いやもうしっちゃかめっちゃかだよね。
まあこんな公開中のトラブルは嫌だなんて話を教えてください。まあ今まで経験したこと、
逆にあれだよ、はい、そんな公開イベントはもう大歓迎でもいいよ。
あ、なるほどね。でまあ今まで経験したことあるトラブルなんかもぜひぜひ募集しております。まあ、公開中のイベントで言えば、私はね、やっちゃったね。マグロ釣ってたんですよ。
ああ。
マグロ釣ってたんですよ。
はい。
カーンカーン、ネズミがマグロ、ああ、カーンカーン、火事でマグロが、ああ、要はある話ですな。
あ、まあいいじゃねえか。もうそれ言ったらあれだぜ。もう俺なんかもうその船の上じゃトラブル博物館じゃねえか。
まあそうだね。
お前俺のさ移動中なんて一人で移動してたら、お前あれだぜ、中性度普通にデフォルトで10だよ。
いやまあその旦那と移動してたらもう疾病学が役に立つ役に立つ。
まあね、もうあれだから基本的に。あれだもんね、疫病が発生しようがさ、あのあれはなんだ、解決病が発生しようが、まあ、基本的にその方が治しアイテム持ってないから気合で治せ以上だから。
うん、
あと頑張ってファフとかね。
まあなんだろう、いやもう旦那と後悔してたらほんま暇しなくて済むよ。
まあそうだよな。
そのわけで人徳使徒は後悔することをおすすめします。ちなみに疫病特効薬とか持ってないとえらいことになるから、注意してね。
今まで一番ひどかったのね、疫病でね治んないまま、
うん、
疫病で100人以上死んだことある
よ。おう、
あの一番本当治んない時って治んないんだねっていう。
そうだ
な。しかもさ当時はまだあれなんだよ、副感がさ、
うん、
なくて繊維にしとけば自ら治るとかそういう甘いことじゃなくてさ、
はいはいはいはい、
本当にあのアトランダルでたまに治る時あるじゃん。
そうだね。
あれが起きるまでずーっとでさ、で確かアフリカのね結構北の方でなってからケープの近くで治るまで。
ああ、それで100人以上繊維が吹っ飛んでいったと。
そうそうそうそうそうそう。
それ言ってえな。
うん、これはもうほんとすごかったね。まあ、それでさよくよく考えたらさ、俺もさなんか何を向きになって後悔したんだろうと思うんだけど。
はいはいはい。
なんで途中で寄港しなかったのか今までによくわかんないんで。
いや、あの寄港できなかったんちゃうかな。
うん。まあ結構沖の方を走ったからめんどくさいってのもあったし。
うんうんうん。
いや、まあ、あと生存を上げてるから寄港したくないっていうのもあった。
ああ、なるほどね。
そうそう、そういうね。まあ、まあね。これはね、聞けば聞くほど寒いとかね、もうテルが入ってきてますんで。ひどいよとかね。船員を大事にとか。
船員は大事にした方がいいぜ。
まあまあまあまあ、いつも言ってるけど、まあ俺にとってね、移動ってのはまあ修行だから。まあそれはそれっていうことだ。
では、早速消えるとこ読んでいきましょうか。
はい、デビュ
ー。はい、B ランカさんからいただきました。ありがとうございます。
いつもありがとう。
はい、こんな公開中のトラブルは嫌だ。ということで、旦那、船長、お願いします。
はいよ、任しとけ。行くぞ。さて、アルジェに着いたからアラビアンシューズを履こうか。
チク、
いて、たたた、
ゲラゲラゲラゲラゲラ、ぷぎゃー、
船員からいじめにあっているようです。消耗品は消えるわ、副官の役割が気づけば船長に変わってるわ、船員は指示を与えても無視するわ、船長は辛いよ。
あー厳しいね、もう船長の意見なしって感じ。
いやな、旦那のなんか船員ならそれぐらいやりそうな気はするけどね。
いや俺はさ、あれだからね、あの船っていうのは、
うん、
あのいわゆるあのおかしな権限は絶対なんで。
あーなるほどね。
あとみんなあれなんですよ、あの期待感が足りないんで、
うん、
水とかね、あの飯がなくて、もうそのなにこんなことする元気もないですから
ね。あーなるほどね。
そうそう、もう元気なのはあのごくわずか数名の、まあ、この飢餓航海に慣れてる幹部船員だけですよ。
なるほど。
それも幹部船員が飯食ってるとかじゃないからね、慣れてるだけだから。
あー、うん、あれだよね、その旦那の船ではもうそんなんで生き残れねえようなやつはこうバイキングじゃねえんだよな。
そうそうそうそう、まあだからどうぞ次の港に降りてください。
なるほど。
いう感じなんでね、逆に残ったものと俺は男後悔を続けるよと。
まあでもあれだよね、あの旦那のその船で反乱が起こったらさ、反乱が発生しましたマイナス1とか人徳が緑の数字でマイナス1
なるほどね。しかもなんか緑じゃなくて赤い字とかで出そうだよね。
そうそうそう、
マイナス1とか言ってあれっていう。
いややったぜこれで、あの飢餓航海からもおさらばだ、あの人徳を始末しやしたぜそんなんじゃ始末されねえような気はするけどな。
まあね、そこで死なないのがあれだからね、この俺のいいとか。
で、一応実際にあった大航海中のトラブルといえば、やはり航海中にリアルで宗教勧誘が来たことでしょうか。いや、今ゲームで手が離せないんでと言えるわけでもなく、気がつけば船はいずこの海盆へ。チェックショーいやー、宗教勧誘はやっぱり話長いですからね。
長いよね、あのズバッと結論言えよって感じだからね。
入ってくださいってか、ズバッとこうツボ買ってくれ嫌だ
そうそう、それすぐからね、あの入ってください嫌です、ツボ買ってください金ねえ終わるじゃねえかって。
そうそうそう、あのなかったらしく喋っていただいても金ねえもんはねえんだよと。
いやないしね。
まあとりあえずやっぱり公開中にピンポンっていうのはちょっと怖いですね。
まあね、まあでもたまにあるけどね、本当にその宗教会議じゃなくてさ、宅急便が来たとかさ。
ああ、あるあるある。
あと、あの、あれですよ、回覧板来たとかね。
戦闘中に来られたらもう大変ですよ。ほんま。
いやー、もうちょ戦闘中に来た場合、すいません、ちょっと手が離せないんでっていうしかないよね。まあその、手が離せないとか言ってる間に死んでる可能性もあるけど。
あ、まあそうだね。
あ、
しかも戦闘中、スカイプで話しながらやってる時なんかに来られた時は、お前誰と喋ってんねんって話になりそうですわ。
そうそうそうそう、たまにあと仕事電話とか来ててさ、
はいはいはい、
内情がスカイプとかでさ続けになってるとさ、いや何やってんだよって話になったりするもん。
ああ、まあそうだね、
うん、
はい、では続いて行ってみたいと思います。こちらの書き込みまだまだバンバン募集しておりますんで、よろしくお願いします。
いい、よろしく。
はい、続きましてレップエプさんからいただきました、ありがとうございます。船長旦那お願いします。
OK。 うん、困ったら、最近繊維の値段が下がってるんだよ。
何かまずいんで？
いやな、雇用金額を上げろと航海中にサボタージュを起こすようになっちまったらどうしようかと思ってさ。
うちの船員はそんなことしませんよ。
お、本当か？
ええ、全員水と食料に変えさせましたから
って食うのかよ。
船員を水、食料に転用しました。
うわー、ブラック、
ブラック。でも旦那の船でさ、反乱起こって緑の数字が増えたら絶対そうしてるような気がしないでもないというか、なんていうか。
ああ、まあね、そうで、これでもいいから食いたいなと思ってせいるかもしんねえな。
ああ、なるほどね。
まあでもそこを我慢してこそのあれだからね。
で、
修行だから
追記、リアルトラブルということでですね、はい、カリブからイングランドまでの直通で戻ろうとする。そしたら大西洋航行中に犬の散歩を命じられる。すると無人中突風に吹かれて方向変異、北側の世界の壁にぶつかるも分岐なしのため位置不明漂流。後にアイスランド付近であることが判明。助けて
ー。いやー、厳しい
厳しい。 いや、うん、そういうそのリアルで散歩を頼まれてとかっていうことはないんですが、私がやっちゃったことはあるんは、その南アメリカからこう帰ってる途中に、うん、NPC に襲われて奇襲食らってですね、うん、で戦闘中ってあの解像度が 800×600 だとあの分岐見れないじゃないですか、地図。
ああ、見えない見えない。
で、それで、旋回して逃げて、ああ、逃げ切った、さあ帰ろうと思ってたら、北に行くつもりが南向いてたんですよ。
ああ、はいはい。
で、なんたら海門、ジョージア海門とかって言って、ここどこみたいな。
いや、ほん
と
どこだよって感じだ。ジョージア海門ってどこだっけ？
いや、南の方です。
ああ、どの南なんだろう。ああ。
南の方。で、ジョージア海門に突入して、あ、やべえ、ここどこ？当然、私も、あれは持ってないんで、測量は持ってないんで、戻るのは大変でしたよ、ほんと。
まあ、そうらしいね。結局、漂流した時に測量がないとすごいあれなんだよね。もちろん大変だって言うからね。
まあまあまあ、その辺はその、回帰の切り替えをうまく
利用して。うまく利用したと。
ここでこう切り、ここにの回帰に切り替わったから、今のこの位置はこの辺だっていうのをこう、頭の中に描きつつ、帰ればどうにかなります。
おー、なるほどね。はい、まあでもね、自信がない人はね、分岐くらい持っといた方がいいぞ、いざって時のためにな。
では、続きまして、
まさかよ！
いただきました。ありがとうございます。じゃあ、こちら、ジントック氏。
やだよ！やだよ！こんなこと言ってねえもんだって！
じゃあ、俺が全部読むわ。
おう。
ジントック。ラクダ姉さん、結婚してくれ！
いや、言ってないから！
ラクダ。猿と結婚する気はないよ！
いや、こんなことなかったから！
全員 A。じゃあ、足がジントックと結婚しますわ！
ええー、って！
全員 B。いや、足がジントックと結婚しますわ！全員 C。いやいや、足がジントックと。
何、電波垂れ流してんだよ！
ね、みんな一斉に、あ、どうぞどうぞどうぞ！じゃあ、最後は。という結果になりました。ジンジンとラクダさん結婚作戦失敗というもの全てあの映画のせい。そう、ジンジンの惑星です。あの映画さえなければラクダさんが猿嫌いになることもなかったのに。
これね、補足しとくと、
はい、
先週のね、これ日曜かなんかに日本でなんですね、猿の惑星をやってたらしいんですね。
ほうほうほうほうほう。
それをだからうちの福ちゃん、いわゆる福金ちゃんとか、
はい、
で、いわゆるのレギュラー連中が見始めて、
はい、
まあ、誰とは言わないけど、映画で、今日の映画は兄貴の惑星っすよとか言い出した人がいるんですよ。
ほうほうほう。なるほどね。
そしたらみんな悪乗りして、いやーとか言って、もう俺も私も旦那の惑星見ようってとか、
うん。
枕姉さんですよ、このまさに言い出して、で、この場合だけど、そのビリア、本人もジンジンの惑星がどうのとか言って、みんなが、もうあれですよ、俺の惑星とか、ずーっと言い出したのね。
ああ、いや旦那、
何、
旦那は猿じゃないぜ。
まあね、でもこのそもそもなんで猿かってことを補足しとこうか。
お
う、俺がなんか普段と同じようになんかもうバカなことくっちゃべったんですよ。まあ、そしたらリアルフレでもあるね、うん、とある DOL のフレが、
はい、
おめえ何今聞かなと、降りた人間みたいなこと喋ってるんだと、微妙にも差別発言ってくらいの勢いのことを言ったんで、そこであれなわけね、その今猿から進化したとこイコール俺みたいな、
う
ん、
あ
のをこの言い出しっぺのあれなわけですよ、兄貴の惑星とか言い出した人は聞きつけて、
うん、
俺イコール猿だとか、まあ、俺イコールだからその類人のなんとかということを言い出したわけですよ。
なるほどね。
まあ、それはそうと、こんなことなかったからね、しつこく言っとくけど。
ああ、はいはいはい、はい。
ちなみにその後に、ビデオがさらにコメントつけてるけど、いや別にヌフーじゃねえから。
ああ。なるほど。いや、でもあれですよね、ヌフーといえば。
何ですか？
なんか、私、チラッと噂を耳にしたんですけど。
この何の？
なんか、俺と旦那を、らしき人、俺と旦那らしき人を題材とした、ヌフー本が存在してるか、存在してるとか、存在してねえとか。
バカじゃねえのか。いやでも、おい、なんだよ、その話。
いや、まあまあまあ、でも嬉しい話じゃないですか。
や、その本な本作ってる余力がある人がいるってびっくりしたよ、今。
いやいや、結構あるみたいですよ、やっぱり。
あるの？
まあ、当然、その大航海時代だったら、うん、ほら、某イスパニアの、バルタザール&ハイレディンさんとか、
あ、
ま
あ、
その辺のベタベタなところなんかもそうですし、某、ふんふんさんと、へんへんへんさんの絡みとか、
あ、
まあ、あれですよ。そんなことはありえないんですけど、やはり、そういうのはあったりするんですけども。
いや、でもびっくりしたよ。
いや、そういうキャラもありされるということは、ある種嬉しいことでもあるじゃないですか。
でも嬉しくないと。
え、嘘。
そりゃそうだろう。いや、人気者だけどさ、
うん、
想像したら、おえーってなったよ。
いやいやいや、まあ、俺と旦那じゃないから。俺らしき人と旦那らしき人や。
らしき人で、
うん、そういうこと、そういうこと。
ああ。
まあそういう話をまあチラッと聞きつけたわけで、いやまあ噂がほんまかどうかは知らないけど、
まああまりねこれ以上深く突っ込んでね、ちょっと
まあこれを聞いてる方で、あ、ちょっとしたら自分のちゃうかと思った人はぜひ続けてください。
続けんのかよ。
よろしくお願いします。まあでもリアルでは私と旦那はラブラブではございませんので、誤解
になったよ。当たり前だろ、そんな女の方がいいに決まってるじゃないかっていう。
はい、では続きまして行ってみたいと思います。よいしょ。はい、ジャンアット猫京チョコパフェ派さんからいただきました。ありがとうございます。
はい、
今起きてる公開中のトラブルです。大航海時代オンラインで生産&戦闘している時にパソコンが止まってしまって、あ、また何か後ろで動いてるんだなと思っていたらハードディスクが死んでました。
終わった。
大航海時代オンラインしてて最大のトラブルです。復旧頑張ります。
これは厳しいね。
これはひょっとして携帯か別のパソコンかで書いてるのかな。ひょっとして、ひょっとして、ひょっとして、
それはありえるね。
あー、ハードディスクが死ぬのは痛いね、これ。いやー、こう思うと俺もバックアップ取っとかないとなーとつくづく思う今日この頃なんだけど、やっぱり。
エーチャル、エーチャル。
はいはい。
ミラーリング、ミラーリング。
やっぱするしかないかな。レード
ね、意外にね、だからレードが高くなるじゃないですかってみんな言うんだけど、
うん、
でも、吹っ飛んだ時の時間な。
うん。
とかあと復旧の手間考えて、それ時給換算してみろって。
やっぱりミラーリングかな。
いや普通に今時なんだっけ、結構ミラーリング、
うん、
楽にでき、まあハードディスクもう一台同じの型を買ってくれば楽にできる時代なんだから。
そうそうそう、
最初に手間をかけるかトラブってからかけるか。まあでもね、トラブってからかけるっていうのは分かんだよね、
うんうん、
なんでかっていうと、それはトラブル起きないかもしんねえじゃんって言われたらそれまでだから。
あ、まあそうだよね、
うん、俺は自分の強運さにかけると。
よし
いうのはありです、まあ、ただ俺の場合はミラーリングをする、
うん、
なぜかというと俺の中ではその俺はネタ体質だからなんかトラブル起きねえわけねえだろうと、
あ、
確信してるからね。で俺の中でミラーリングしといてそのミラーリングが壊れたとかね期待して自分がいた
りして、あ、なるほどね、
二台とも壊れるという奇跡のタイミングとかね。
いやー俺もそうだな、しとこかなやっぱり。まあちなみに私はサーバーマシンのデータはメインのパソコンにバックアップ取ったりしてるんで、その辺は、うん、大丈夫だったりしたりしなかったり。というわけで、まあ、心より、早々の復旧お待ちしております。
はい、
頑張ってください。
頑張れ。
はい、
試練の数だけ人は強くなれる。
涙の数だけ強くなれるんですよ。アスファルトで咲く花のようにですね。
パクリですけどね。
そうそうそう、
うん、
はい、では続きまして七七さんからいただきました。ありがとうございます。
はい、
名倉 A を旦那行こうか、俺 B や
る。 OK、
はい、
OK。
ある日のこと、名倉たちはとある酒場に集い密談をしていた。外は荒らしてやる。
よしやろうと集まったか。
へい、仰せのままに。
ところで、あの副官には感づかれてねえだろうな。
大丈夫っす、あいつは船長に気を 使いますが、あっしらのことは相手にしやせんから。
そして名倉へは集まった名倉の頭数を数え、
よし、数は合ってる。それでは集会を始める。
名倉は咳払いをしつつこう切り出した。
ミラ、よく集まってくれた。実はミラを集めたのはある目的を達成するためだ。来てもらった。
ある目的とは何ですか？
今から話すとこだ。ミラも分かってると思うが、我々の雇い主、いや船長には思うことがあると思う。
まあ日頃の扱いが
そこで俺はある計画を思いついた。お前らの意見を聞かせてもらいたい。
反乱でも？船長に言うべきかな。
嵐の中で密談が行われているとき、二つの意志が生まれようとしていた。
話は続くかな？続かないかな？
おお、これどうなるんだろうね。
難しいね、これは。いや、でも、旦那。
何？
旦那の船の、そこでは、このような密談が毎回行われているかもしれねえぞ。
くっくっ。あ、大丈夫、大丈夫。密談するほどみんな体力ないから。
はいはいはい。
うん。もう、みんなね、分かってないんですよ。こういう風に、何か密談をするとか、何かをしようっていうのは、まだ余力が残ってる状態なのね。
なるほどね。
本当に自分を追い込んだ時とか、空腹の時とか、飢餓の時っていうのは、飯、水しか考えつかないから。
あ、なるほどね。
はい。
ね、
そこを乗り越えて飢餓に耐えれるようになったらば、初めて反乱ですよ。だからある意味、あれなんだよね、俺の船で反乱を起こしてる連中っていうのは、すごいよ。
なるほど。
そこを乗り越えて反乱をしてるわけだから、まあ、普通の、あれだよね、その船の、連中よりもはるかに分かる、まあ、体勢が強いんじゃないかと。
まあそうだよな、普通飯とか水切れたら反乱のことなんか考えられねえよな。
いや、もう反乱どころじゃないからね。
では、続きましてタウロスさん行ってみたいと思います。はい、漂流物探索実装記念。〇〇が落とした怪しい箱を手に入れました。かっこ耐久5かっこ閉じ。時が経つことしばし、耐久ゼロと同時に爆発し、無条件白旗&攻撃金が大量流出。次元爆弾かよ。もう一つ、丸々が落とした怪しい箱を入手しました。過去耐久後過去閉じ。怪しい箱を使いました。カーンカーン、ヌコが大量発生しました。船員が燃えて混乱が広がっています。船員が燃えて混乱に拍車がかかっています。ヌコにマグロを30数えられました。ちなみにヌコは猫のことです。もうこう可愛い猫をこうヌコと表現するのです。いやでもふと思うにさ、ネズミはマグロかじるのはオーライ、
オーライ。
猫育成の猫がマグロをかじらないのはなんで？不思議だ。あれだ、猫にはその猫缶とかそのマグロよりいいものを与えてるからマグロはかじらないんだ。そういうことにしとく？
そうだね。
その猫の食料がどこから出てるのかは突っ込まない
ところで。この世界はね、まあ、ネズミがとりあえずかじると、魚は。
まあ、でもあれですよね、その、ネズミさ、いろんな、こう、アイテムをかじるけどさ、奴らは乳もかじるんだよな。
かじるね。
牛乳の乳ね。ネズミが乳をかじりました。かじるって。はいはい、でかじれるのかって突っ込みつつ、文字だけを見てたらちょっと卑猥な言葉にこうあれされて、顔が赤くなる、私がいたりするんですが、いた。
まあ当然だな。
はい、 では続いていってみたいと思います。
こんなことばっか言ってるからね、あのセクハラ疑惑がかかってますが、まあね、広い心で許してください、バカですから。はい、
いや私セクハラはしてないよ。
いやだから何度も言わせるな、セクハラはするんじゃないの。
お
相手がやっつほら来たー、これ見ろ、おめえのせいで、ほら俺まで撃たれまくってんだから、いてててててて、
激しく突っ込まれてますが、
はい、バカなんで許してください、以上。
はい、では続きまして奈良市さんからいただきました、ありがとうございます。
はい、ありがとう。
こちらも、名倉 B を俺がやるね。
はいよ。
外は嵐、酒場は他の客もいて、想像 C が名倉の借りている部屋は打って変わって静まり返っている。
俺の考えてる計画はこういうものだ。
な反乱かと思って覚悟を決めてましたが、違って意味で
船長は名倉の扱いがひどすぎる。だがいいだろう、どうだろうか、みんな。
名倉へのあまりにも突拍子のない計画に名倉は真意を図りかねている。だが計画の意図とは別に船長にとっては災難になるかもしれません。名倉一同、依存はありやせん。
よし、みんなありがとう。
よし、みんな早速準備を始めてくれ。
おお。
名倉たちはある計画が始まろうとしていた。
これなんだろう、あれちゃう、ベタベタなところではその誕生日のお祝いとか、いやーそんなことするわけないよな。
まあね、誕生日のねお祝いとかをねしてくるほど好かれてる船長とは思えないな。
あのむしろその船長を捕まえてこう、あーあーみたいな。
そうそう、それこそね、あの船長をねマストから通してやらくらいの勢いは見れるよね。
いや続きも気になりますが、あの別の方の投稿です。続きましてボンブラン750円のビスケットさんからいただきました、ありがとうございます。750円のビスケットってなんだろう、
じゃあ高価だね、
ちょっと高価だよね、うん、船長見てください、足が産んだんでさ、名倉が子供を産みました、名倉が子供を産みました、名倉が子供を怒り役この調子で増えていったら養生で飢え死にというか、そもそも男の名倉のどこから子供が生まれるんだ、いやこいつら本当に人間なのだろうか、人知を超えた得る知れない不安を覚える船長なのであった。
わかるわかる、これさ子供を産んでんじゃなくてさ細胞分裂として増えてんじゃないのか、
あるかもしれねえな、これ
ある意味さたまに感じるもんさ、名倉のさ、うん、そのやってること見てるとさ、こいつら本当にあれなのかな、人間なのかたまに思うことあるじゃん。
いやでもこれさ、あの船員マックスこう150人の船でさ、150人名倉が乗ってる状態で、船長見てください、足が産んだんでさって出た瞬間に緑色の数字でマイナス1とか
投げ込んだって、
そうまああれですね、なんだろう、名倉増えますからね、救助のランクが高いと名乗られて沈んで船員を救助すると名倉の数がなぜか増える、不思議、
ほんと不思議だね、
世の中不思議なことはいっぱいだ、
まったくだよ。
まあでも、うん、船長見てください、足が産んだんでさってセリフは聞きたかねえよな。
いやほんとやだね。
はい、では続きまして、奈良市さんからいただきました、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ほんじゃ、船長俺やるわ、名倉 A、うん、船長と名倉 B を俺がやる、
OK、 俺がじゃあ名倉 A な。
はい、名倉たちの秘密の日から数日経過した。
野郎ども、気合い入れろ、何してやがる。
へいへい、よっこらっしょと。
名倉 A の起点で危険海域での戦闘は難を逃れた。
ひえー、肝を冷やしやした。
まったく、どいつもこいつも。
船長、先ほどはご迷惑を。
まあいつものことだが気にするな。
船長はいつものように上等なワインを探しているが、どこにもない。
あれ、ここにしまっていたんだが、おかしいな。
名倉栄が船長に声をかけた。
船長、酒ならここにありやす。
ん、どこに。おお、お前らなんだその格好は。
名倉たちはいつもの戦闘服から見慣れぬ料理服に着替えていた。
はい、実はいつも船長にはご迷惑をおかけしているので、炭滅ぼしに。なあみんな、
今日はレシピとやらを見ながら料理を作ってみました。
船長は照れながらテーブルにつき料理を食べ始めたが、
ん、これは塩味が。うう、
船長は涙目になっている。
え、どれ、本当だ。
慣れないことはしちゃダメですよね。
船長は苦笑いを浮かべながら名倉たちと談笑に、これなんて読むんだろう、
ふけている、
ふけている。名倉 A と B は内心この食事会の後音がめを受けるかと思っていたが、
たまにはいいもんだ、宴とは違うけどな。
だがこの日船内では食事会で賑やかになっている中、名倉 A は肝心なことを忘れていた。船内の舵取りをうっかり見習い名倉に任せていたのである。その後船は荒くる波をさまようことになる。そう、楽しい思い出とともに終わりと。
おお、
落ちた、落ちました、落ちがつきました。
おお、ハッピーエンドになるかと思いきや最後の最後に大どんでん。
というわけで、名倉のその料理服というのはやっぱりメイド系の服だったりしたりしなかったりするんでしょうかね。
いや、もう男ペチコみたいなことやめろ。
ペチコペチコ、見た。
もうね、最近ね、ほんとツッコミがみんなうまいね。
いいタイミングでツッコんでくれるね、ほんと。
パーフェクト。
うん、ペチコペチコ、さすがにツッコミねえか、ニアそれは。
もう一回言ってみようか。
ペチコペチコ、
いた、
ダブル。
まあ、そんな感じでまだまだ募集しております。よろしく。おや、
あ、打ちまくられた。
ちなみにですね、何でしたっけ、このように、ツッコミを入れることによって、リアルタイムでですね、こちらの、まあ、やってるパーソナリティの人らにこうツッコミを入れることができます。 IRC に入っていただくことによってそちらのツッコミ動作が可能となっております。ちなみに、いろんなキーワード、アットマークの後のいろんなキーワードを打つことによって、いろいろな、まあ、いろいろな効果音とかがラジオの中でそのまま響きます。例えばコインとかとかね。まあまあまあまあ、興味のある方はぜひぜひ IRC にもご参加ください。はい、では続きまして、カレントアットボレアスサーバーさんからいただきました。ありがとうございます。
いつもありがとう。
中央大西洋でですね、横波、突風、火事、ネズミ、欲求不満、疫病、3分のうちに全部起きました。もちろん釣ったマグロも焼けましたと。そう、これね、不幸なことって重なるよね。
うん、重なるね。っていうか、なんかこれアルゴリズム的にさ、うん、なんだろう、なんかトラブルが起きたら、うん、一気に連鎖になるっていうのはさ、アルゴリズムだったんじゃないかと思ったりしてね、ひそかに。
一番ひどかったのがさ、ひどかったというか聞いた話なんですけど、うん、耐久5ぐらいのアイテムあるじゃないですか。
あれね、
金槌とか耐久5とか4とかのアイテムで、それを装備してさあ、移動、最終場所に移動しようかってこう移動してるときに、
はいはいはいはい、
日付が、日付というか、利子のタイミング、あれ利子のタイミングで耐久減るじゃないですか。
うん、
利子のタイミングが来て耐久減って、その瞬間にこう高波ガコーン、火事カーンカーン、
カーンカーン、
疫病ゴーンで耐久全部ボーン。へこむ話よね。
あるね。
まあ、それでマスケラかなんかあの辺のものを壊した人がいるっぽいです。
それは厳しいね。
へこむ話だな。はい、なんかIRC では、なんか日本メイド協会っていうのの紹介をいただいてるみたいなんですが、
どういう協会で誰が本当資格を発注してるんだ。
一応まあ法人会員についてメイド協会からの法人会員が得られる特典は以下の通りですということで、1
解放による、ちょっとかなりびっくりしたのがこれ法人なんだ
みたいですね。一応特典なんかでは、解放によるメイド関連産業の最新情報の入手、2、日本メイド協会が発行するフリーペーパーによる店舗やサービスの認知度アップ、3、日本メイド協会が主催講演するイベントへの参加、4、日本メイド協会が主催講演するポイントラリーへの参加と、いろいろ特典があるみたいです。
いや、特典なんだからなんかネタなのか微妙なとこだな。
いや、なんか一応メイド協会による優れたメイドの斡旋だとか、うん、いろいろあるみたいですよ。
ちなみにね、今あれですよ。俺がね、参加してるさ、チャット、ブトボーチャットで、
はいはいはい。
登録しとくよとかいう人が現れ始めたからね。
え、何がですか？
いや、だから多分このメイド協会に登録しとくよってことじゃないの。
マジで？
これほんとフリーペーパーとかどういうもんなのか気にならんってことはないからね。
いや、
どういうネタが、どんなネタがここには。
これって、メイド協会って、男じゃなくて、その、
いや、普通そうでしょ。さすがに、またあれですよ。もう男ペチコみたいな話だと嫌だよ。これさ、だって、登録資格あるよね。例えばさ、ぶっちゃけさ、だって会費払えば誰でも登録できるとか言ったらさ、お前登録できちゃうんだよ。
まあそうだよね。
それは嫌だろ。普通に嫌だよ。
一応まあ、個人会員もあるっぽいですね。
しかもあれ、月額4000円らしいぞ。
なんか、これは、なんだろう、まだまだコンテンツとか出来上がってないっぽいんで、なんかできれば楽しみかな？
楽しみというか世間もあれだよ。
まあ、ちなみに、私、こんなことを言ってますが、メイド好きではございませんので、なんか今日たまたまオタニュースがその話題もあったり、なかったりしてたわけでございまして、はい、
まあでもね、今更そんなこと言っても多分遅くてね、明日の今頃にはもうエイちゃんがメイドも好きとかいう噂がですね、
あ、もうなら正解、
のぞすじを駆け巡ると思うんですよ。
メイドも好きはそれ正解、
やっぱ好きなんじゃないかよ。
いや、だからメイドだけじゃないってことを、
いや、まあ分かったよ、
はい。
まあ、というか逆なんだかんだ言ってエイちゃんはメイドも好きだそうで、メイド好きだそうなのでね、はい、どんどんね、このね、メイド協会だっけ、怖い展開になりそうな気がしてね。
いや、まあ、でも俺が好きなのはメイドというそのキャラとかそういうんじゃなくて、ご主人様とかそういうキャラとかじゃなくて、単純にその、服装とかがそれが好きなだけだぜ。フリフリのフリルがついたその可愛い服。そういうのが好きなだけだぜ。
いや、もう十分そういうのが好きですよっていうことであれなんだよ。
いや、だからその、なんだろう、メイドの仕草だとか、そういったのは別にそんな興味はないの。
ああ、なるほどね、はいはい、
だから逆に言うたらそのメイド喫茶とかそういうのに興味があんまり出ないの、てか行かない、行かないというか、いたことない、一回だけ行ったぐらい
行ったけど、最初ハマらなかったと。
ハマらなかったというか、まああ
んまり大した興味ないかなと。
そう、別に普通のその喫茶店で店員さんがメイドの格好してるだけだのような店だったんで、私がいいと思うところは。
なるほどね。
なんか別段、まあ、それよりも、そんな感じ。
まあね、だからね、でやっぱ思ったけど、あれなわけですよ。もうごめんなさい、皆さん、エイちゃんはメイドもよっていう話したけど、やっぱペチコですね。いや、ペチコ喫茶ね。もう違いはこれしかないんじゃないかと。
だまだま、勘違いするようなこと言うのは、私の場合はペチコもだからね。
いやいや、でも、ペチコ喫茶を例えば DOL で開いたら、お前行くだろ。
あ、まあそうだな。
なろ？
はい、
うん。はい。というわけなんでね、既得な方がいらっしゃったらですね、ぜひペチコ喫茶を開いていただいて、A ちゃんを招待してください。うまくいったら、A ちゃんの財産をですね、絞り取れるかもしれませんので。
あ、まあ旦那。
何？
メイド服といえばさ、この前の舞台で俺来た。
何が、何を、
ほら、
やらされたんだぜ。
何をした？
いや、一人三役やったわけですよ。
あ、はいはい。
サラリーマンの上司の役と、
うん、
あのアフロ、でっかいアフロかぶった外人の役と、で、喫茶店の、
見ろバカ！ほらもう突っ込み来たよ。
あ、でもこれはね、俺やらざるを得なかったのよね。
やらざるを得ないっていうかさ、想像させるなよ。
ネタでね。
やっぱネタでって想像させるなよ。
まあそんな感じよ。まあそういうこともやらなきゃいけないこともあんのよ。
はい、というわけでね、皆さん、このネタで男ペチコがどうとか言ってたけど、
はいはいはい、
もうすごいことはもう起きてましたね。事実は本当に想像よりなんと言われたらよく言ったもんだ。
そうだな。
多分ね、これ本当にね、エイちゃんがネタで男ペチコ着る日も来るのかなと思うとね、それはもうネタとしてドキドキするような、ってなるよ。ほら、見て怒ってるよ。謝れ、エイちゃん、とりあえずリスナーに謝れ。
すいませんでした。
ほんますいません。はい、想像してた皆さん、頭の中をきれいにリセットしてから次行ってみましょう。
はい、では続きまして泉さんからいただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
こんばんは。毎回楽しく聞いてますよ。ありがとうございます。
やっとう。
公開中のイベントでたった今思い出したこと。長距離移動中、過去どこに行った時かを忘れた。長距離移動中に船員が、暇だったんで作ってみましたと言って銅ハンガーをくれたことです。銅なんて積んでなかったんだけどな。こんな今回中のイベントは嫌だのナンバーワンはやっぱり欲求不満でしょう。すべての女船長の大敵だと思います。次がネズミ発生、猫いらずがない時に発生すると本当困ります。いやー、暇だったんで作ってみや、あっしが作ったんでさ、とか、暇だったんで作ってみやしたとかって言って、銅版画だとかさ、木造とか作ってくれたりするやん。
ああ、ね。
材料どこからあんだよっていう疑問があると思う。
これはね、俺はね、答えを出してるんだよ。
ほうほうほう。
それはね、ええじゃん。ん？船を壊してんだよ。
だんだんそれは違うな。この当時さ、個人交易っていうのがあって。
ああ。
船の船員が、ひっそりとこうポケットにこう交易品を忍ばせて、
ああ、
そう。でそれがこう船長がこうコツコツって歩いてきたときに、おい名古屋それは何だとかって言ったときに、あ船長これ足が作ったんでさーとこうとっさに渡してる。
とっさにそういうあれなわけね、言い訳をしてるわけ
だ。そう。実は自分の持って帰ろうとしてた交易品だったわけですよ。
ああなるほどね。もう銅版画なんてどっかで売ってるわけだ。
そう売ってますよ。
おお。
そう。だからそういうことなんですよ。
いや、あれだったから
ね。船長をごまかすためにね。うん。
みんなさ、同伴が結構感動したっていう話よく聞くじゃない。
うん。
俺は逆だったからね。船長は足が作ったんでさ、とかに同伴が出して、このバカだねって俺の来たがれもう、ひっぺがしたかったなと。
いや。
そうこう。
まあ確かにそうかもしれないですけどね。まあでも木造なんか木材なんか積んでますから、何もでも作れそうな気がしますけどね。
まあ木材っていうか、多分資材をね、横領してんじゃないかと、船で。
まあでも、その木材とか銅版画も、今にとっちゃ二足三文だよな。
うん。まあな。
まあでも、あれですよね、欲求不満。なんかは。でも欲求不満の解消方法がさ、うん、酒飲んでバーっと騒いで解消やん。
うん。
だからそういう欲求不満じゃないと思いますよ、ぶっちゃけ。
それはやっぱもっといいもん食いてえよなとか。
そう、いいもん食いてえよなとか、陸が恋しいよなっていう、そっちの欲求不満です。だから泉さんが心配するような、こう、あーな欲求不満じゃないと思います。
いや、何があーだよ。
え？
何があーだよ。
うほ。
はい、まあね、そもそもね、これ以上なんだっけ、深く突っ込んでいくと、また砲弾の雨あれが降ってきそうなんで、うん。まあ、そういうことにしとこう。
はい、では続きまして。
その前にですね、
はい、
皆さん、時間がお時間がお時間ですので、こちらのネタの投稿、この時間をもちまして締め切りとさせていただきます。
一旦終了とさせていただきまーす。
なおですね、まだ、ですね、エイチャルとジントックの悩み相談室、こちらの方は投稿を受け付けてますんで、何かリアルでも DOL でもお悩みがある方、サクサク投稿してください。よろしく。
はい。では、続きまして、
プイニューさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとう。
かなり以前にどっかの別のラジオで投稿した内容ニュースが、たまたま沖あたりでガレーでの船員残り30人ぐらい、嵐、疫病、フリーズほぼ同時に起きて定期船に間に合わなくて、切れてライター投げたら液晶モニターにぶち当たってひび割れて、後日開示中に興奮してジュースこぼしてキーボードが聞きにくくなって、今もそんな PC を使ってます。ちなみに軽く復帰中、リスンの港がひび割れてるよ。しかもキーボードの S と B がやたら聞きにくいニュース。
いや、ていうかでもあれだね、割れた液晶モニターは勇者だね。
うん。まあ、キーボードは、まあ、最近500円で買えますからね。ワンコインで買えますからね。
いやでもあれだよな。液晶モニターは中古品だってやっぱあれだよな。
結構な値段しますからね。
そうかね。厳しいね。
まあ、かくいう私はブラウン管モニターなんで、物投げつけたってビクともしないんですけどね。
あ、でもブラウンモニターにも傷つくことあるよ。
あ、そうですね。
これはね、本当にあったんだけど、寝てたわけですよ。
はいはいはい。
さ、寝てて、あ、なんだっけ、疲れっけ、まあ、消えてったわけじゃないんだけど、
はい、
あれなわけね、その寝てて、無意識のうちに目覚ましを投げつけたわけね。
あ、なるほどね。
うるさいから、寝てるまま、半分寝たまま投げつけたら、
はい、
それが、ブラウン管モニターにぶち当たって、なんか軽く傷がついたっていうのがあったね。
はい。
うん。あ、でも割れなかったらよかった。
なるほど。
あとね、去年起きたことで、これで似たようなケースなんだっけ、
はいはいはい、
何かでね、切れてっていうかなんだっけ、なんかつまんないことで、うおーとか言って感情的になって、
うん、
何かを殴りつけたんだよね。
はいはいはい。
そう。殴りつけたら、なんかそれ思いっきりなんか知らないけど、殴りつけたら、なんか窓も割れて、
お
で、しかも窓が割れた上になんか指がさ、ひび入って、
お
もう、手で開示するの大変だとかいうこと言ってたよね、去年。
わ
ぁ。あるあるあるある。よくわかるね、その瞬間の。俺もほら、瞬間湯沸かし器だから。そういうことはあります。まあ、ただ人間ね、その感情の動くままに生きてれば、そういうこともあると。
そうだな、うん、とりあえず心は広く持とうぜ。
まあね、まあ、ただ、心は広く持つのは大事だなと。そういうこともこういうこともあるんだからと。頑張って、その割れたモニターを使ってこうじゃねえか。
そうだ、
これまで。
ちなみに液晶リフレッシュサービスとかっていうのもあったりなかったり。
あ、あるんだ。
はい、では続いて行ってみたいと思います。
はい、行ってみよう。
モンブランかっこしぐるいアニメ化さんからいただきました。ありがとうございます。それは突然に現れた名倉がぬふーになりました。名倉の数が偶数ならいいんだが奇数だと点点点。余った名倉が、船長、俺あふれしまった。うるんだ目で船長を見つめる名倉。船長もぬふーになりました。めでたしめでたし。あー、夜だからいいよね。かっこ自己救済、かっこ閉じ。やだー。俺は絶対やだー。ぬふー、あー。いた。おが。まあ、夜だから。夜だから。
夜でもあれだろうって。まだ12時回ってないから。
夜だから。
はい。いや、夜だからじゃねえから。ね。もうね、そういうこと考えるだけでね、怖くなりますね。
まあ、本日も、いろいろとご投稿いただきまして、誠にありがとうございました。
はい。
いやいやいやいや、まあ、でも、今回もいっぱい来たね。
うん、もうね。結構ね、あれなわけだよね。
そうですね。まあそのわけで一旦このコーナーを締めておきたいと思います。本日のお題のコーナーでした。はい、というわけでですね、お悩み相談室に行く前に、
はい、
本日も、番組の最後に視聴者プレゼントをご用意しております。
そう、今日のプレゼントはすごいよ。
今日のプレゼントは、腹筋企画のシンボルでもあると思います。
はい、さらに言えばと、俺たちエインフェリアのですね、いわゆるとモチーフアイテムでもございます。
ファフニールの像でーす。
はい、拍手
ー。ありがとう。
装飾品としての機能をバッチリと、しかもと戦闘にもと、素晴らしい性能を持った優れもの、さらにはと、これがあれば腹筋公演の奉納にも使えちゃうという、3倍お得なファフニール像。今ならなんとこれを3個セットで19,800円。いや、違うってか。
いや、違う。絶対違う。
いや、今だったら腹筋エクササイズのビデオを持って、いや、もういいってか？
はいはいはいはい。
はいはいはい。
というわけでですね、そちら、番組の最後にですね、今回もあるクイズを行います。
はい。
そのクイズに正解した方に、プレゼント？
プレゼント。
先着3名様。
いいですね、3名様。
先着3名様です。ですので、お聞き逃しのないようにお願いいたします。では、続いてのコーナー、行ってみたいと思います。
HR と、
ジントックの、
お悩み相談室。
来ました。 HR とジントックのお悩み相談室のコーナーです。
2週間ぶりだね。
このコーナーでは、ノトスでも代表するバカ2人がですね、あなたの悩みにズバリ解決っていうようなコーナーになっております。ゲーム内の悩みなんかもこの2人が解決してくれるかも、まあ、過度な期待はしないでねっていうことなんですが、前回どこまで行ったかな。
前回確かね、バカラジの話はしたんで。
あ、なるほど。
ペイニューさんのですね、183番からじゃないかな。
はい、旦那。
何ですか？
悩みがあります。
何でしょう？
旦那の声が遠くなって聞こえにくいです。
どうでしょう？これで少しは聞こえやすいですか？
はい。では、続いて、ペイニューさんからいただきました。ありがとうございます。先週久しぶりに投稿したので、やってみたニョス。他のゲームの話題ばかりで申し訳ないのですが、これで音対戦出ようかどうか迷ってます。どうしようかな、宣伝しまくろうかな、もっといい画像は VNU のブログに書いたので、興味あったら見てください。いつか嵐みたいな書き込みになりつつあるので、この辺にでやめときますニョス。ハイリディン様、ハイリディン様かとかあればネタになるのにな。あれですね、以前やったそのハワイドライブのゲームですね。なんか結構画像を見た感じ面白そうな画像があったりしてるんですが、ふとっちょ大好き号、クマーとか、どんな車だよと。
ふとっちょ大好き号と、クマはいいね。
なんかいろいろと車に手を越えられるみたいで、まあ面白そうなゲームです。まあ、細かいことに関しましては、プイニオさんのブログの方で、見てったってください。
はい。
はい、では続きまして、某紹介副代地表のセカンドさんからいただきました。ありがとうございます。ごきげんよう。セクハラしまくりの師匠を適当にあしらっていたら、いつの間にかツンデレと言って喜ぶようになってしまいました。ボケにツッコミを入れただけでツンデレ出れたつもりはかけらもないんですけど、どうしたらいいでしょうか。
ですね、もうこれはね、的確かつですね、もう完璧な答えがあります。
はい。
はっきり言って、この試合、某紹介代表のセカンドさんと、
はい、
その師匠、二人とも俺のフレーでございますので、内情よく知ってますが、
はい。
まあ、はっきり言うと、内情を知った上で答えます。はい、諦めてください。もう無理です。どういうことかと言いますと、例えばこれは、あしらってもダメです。こういうふうにツンデレというふうにとって興奮します。
はい、はい。
師匠は。さらに、じゃあ、ほっといたらどうなるかというと、今度は放置プレイと言って喜びます。
はいはいはい。
ダメなんですよ。もう何をしても
無駄なんで。かとなんて、こう、ガンガン厳しく当たったら、こう、マゾッケで喜んじゃうわけですね。
そうそうそう、喜んじゃうんです。
はいはい、はい。
だから、で、これ、どういうことかと言いますとですね、その、某ね、この師匠さんっていうのは、まあ、いわゆる今流行りの、まあ、王子ブームで言うなら、もう、変態王子と、まあ、自称してるような方ですので、
はいはいはい。
まあ、逆に、その変態王子を師匠に持ったことをですね、いわゆるある意味、誇りを持てと。
ほう。
もう、逆のアプローチですね。何でも、突き詰めてた一番はいいものです。
うんうんうん、
いわゆるそれ俺がもうノトスでと、まあ、DOL で最強バカであることに誇りを抱いているように、まあ、逆にまだ師匠は変態ですけども、 DOL 最強変態まで行ってないと思うんですね。
あ、まあそうだね。
俺の見る限りまだ上はいるんだよ、絶対いる。
ほうほうほうほうほう。
だったらばもうアプローチを変えて、師匠がもうね最強変態になるようにアシストしようじゃないかと。
なるほどね。
そう、逆にこれは足直とかやめさせようとかするから、うん、その根本的に悩みになるわけですよ。
なるほど。
むしろその師匠を助けて、まあ、内助の功で、ね、もう師匠がもうそれこそ最強変態になったその日こそ我々の勝利なのだと。目指す変態の星を彼の気持ちで頑張ってください。
It's perfect! 悩み解決！
お悩み無用！
Hey！ 悩み解決できたかな？
いやもうこれは完璧ですね。久々にね、俺の中でもパーフェクトアンサー。
パーフェクトアンサー。あ、ちなみにですね、あの IRC の中ではもうね、刺しちゃえばいいと思うをっていう意見も来てますね。
まあね。
ってな感じで、ちなみに微妙に解決してない雰囲気が漂ってるんですが、この辺はいかがいたしましょう。
いや解決してますよ。人間ね、解決策とかがね、自分の思った以上にやっぱ理解の範疇を超えたりとかね、そのすごい話だったりすると一瞬固まるんですよ。でも、はいはい、得てしてそういうものの方が後々考えたら、あ、そうだって、これこそ根源的な問題解決だなと思えることが多いんで、
ほうほうほう、
自信を持って俺はこの答えをとご推奨します。というわけで頑張ってください、変態おじさん、その弟子さん。
はい、ちなみにこの一個前に投稿いただいたプイニョさんなんですが、一時期休止してみたい、休止していたんですが、今目の前に復活してます。お帰りなさい。
それはね、あれだと思うよ、そういうんでいいんだよね。常にやっぱりね、そのバリテーションでやり続けるっていうのは、ね、非常に難しいものがあるから。
そうですね、まあ、気が向いたら何もろってもできる大公開、そんな日常お待ちしております。
疲れてきたら休めばいいさと。
そういうことだ。
復帰したらば楽しめばいいと。
はい、そんな感じでお悩み相談室はこんなところかな。
まあそうですね、俺はね、その人の悩み解決する暇があったら自分の借金どうにかしようというテレビのツッコミが来てるんですけど、
まあそう言われちゃう、
そんな頭の早いおへと厳しいツッコミも来てますが、まあそれはそれと、痛みを知ってるからこそ人にアドバイスできるということにしといてください。
はい、
よし。
では本日のお悩み相談室でした。
はい、ありがとう。
はい、なかなかとやってまいりましたが、本日もお別れの時間が近づいてまいりました。ここからだ、クイズだ、クイズ、
クイズか。
どんなクイズがいいかな。
まあだからせっかくパフもらえるっていうんだから、
そうだな。ではベタベタなものでいこうかな。
それにまあ松田君もいいしね。
じゃあこれベタベタなクイズです。
はい
はい、大航海時代にはレシピを使って生産する生産スケールがあります。
はい、
まあ料理を作る調理で、はい、大砲とかを作る鋳造で、あと工芸、
はい、
あとは保管もそうだな。で、あとは言語学も確か生産ですね。
言語学は自称を始めるんだよ
ね。で、錬金術で、まあ唯一戦闘でこれ生産になるかどうかは分からないんですが、造船かな。で、その数ある生産スキルの中で私 HR が持ってないスキルが2つあります。
ありますね。お、なんかあれだね、正月の時もこれやったね。
そうそうそうそう、やったやった。
はい、
その二つの生産スキル、両方当てて、両方私に出るください。正解者の方から先着3名の方にファフニールの像をプレゼントいたします。じゃあ今から用意スタート。大航海時代内であるレシピを使って生産をしたりする生産スキルの中で、私が持ってないものが2つあります。さあそれは何でしょう。
なんだろうね。
はい、テルお待ちしております。ちなみにもし、正解者の方がなかった場合とか、あと、ご投稿がなかった場合はこちらのファブリーの像は復帰イベントで、使わせていただきます。
はい、
ブッキーメイト
では絶対使いますからね。
絶対使えるからね。ファブミロスは絶対使うからね、これまた。
もうね、奉納ね、するのにもういくらもね、もういくらも使うからね。
はい。
ちなみにあれですよ、今年の夏の腹筋ツアーは8月ですよ。うん、お楽しみに。
ではでは、パフニルの像欲しいという方は、私、HR まで出るください。お待ちしております。
で、その間に一応宣伝をさせていただきましょうか。
はい。
HR ですね、HR は宣伝チェックがありますか？はい。
あ、一人正解者の方、来ました。
おー、来ました。おめでとうございます。
一応名前出していいか確認しております。
はい。
はい、ではまだまだ募集しておりますね。では今のうちに宣伝なんですが、
はい、A ちゃんは何かありますか？
今のところ特になし。一応、なんかゴダゴダがあって、難しかった、厳しかったんですけど、一応大会予定はしております。
はい
はい。ちなみに一番最初に正解していただいた方は、カレントさんですね。ボレサワでも聞いてくれてます、カレントさんがご正解いただきました。
なんといってもね、あれだしね、その災害主語もそこそこついてて戦闘には役に立つ。もう実際ね、その課題としても一級品のパフリルと、なかなかね、その買おうとすると場所によっては高価なものございますので、ぜひ有用に扱ってください。
はい。ではまだまだあと2人ですね、分募集しておりますんで、お待ちしております。というわけで、旦那の方は何か宣伝あるかい？
あります。ですね、今年の頭で公約しているように、毎年毎月1回は公演しますよということで、6月の公演の日程が決まりました。
はい、
はい。6月の公演でございますが、ですね、日程が、ただいまのところ、まあ、6月といってもですね、7月に入っちゃうかもしれないんですが、30日か1日、こちらの土曜か日曜のどちらかを予定しています。
はい。
6月30日か7月1日ですね。今回はですね、公演内容は何かということを申しますと、今株主総会の時期です、世間では。
はいはい。
というわけで、当然そのネタをいただきということで、我々復帰企画でも、株主総会と題しまして、はい、株主と共鳴する方でもいいですし、実際うちのスポンサーになっていただいている方、あるいはそのスポンサーになってもいいよという方もですね、交えてそういったですね、講演をしていこうかなと。
あ、なるほど。
まあ、株主配当ではないですが、株主の皆様に特別に送る講演と。
ほう。
いうことでですね、まあ、今後のですね、付近企画のイベントですかとか、ね、こんなのやってほしいとか、そういうのも受け付けますし、あとはですね、株主プレゼントなんていうのもですね、企画しておりますんで、まあ、詳しくは俺のブログだとか、それで告知します。
債権者総会っていう話もあったりするん
で。ありますね、まあ、あるけども、そこをあえて株主と言ってるんです。
はい、ありがとうございます。
はい、
というわけで、旦那
でしょ。
今日はいつもの宣伝を、これで2人目の正解者出ました。
おめでとうございます。
はーい、これはあれですね、某お師匠様ですね、さっきお悩みに相談いただいた、
はい、
正解です。おめでとうございます。はい、では宣伝いっときましょう。
はい、ですね、宣伝終わったんでな、スポンサーか、
スポンサーです。はい
はい、ですね、この番組は、セビリア20番商会ヤバイル会と、ロンドン道具焼きのペチコの店モードデビー、アムステルダム一番商会大人の商会、セビリア楓色の海のクジラ、ジェロババカフェリアことエインフェリアと、株式会社腹筋企画の提供でお送りいたしました。
はい、本日も最後まで聞いていただきまして誠にありがとうございました。来週はですね、6月の27日水曜日、
49回放送ということで、次回こそはね、なんとはゲスト。
はい、そうですね、ゲストをぜひぜひ誰かに来てもらいたいと思います。
はい、
で50回はまあ、スペシャル放送みたいな感じでやっときます。
実際50回はですね、 放送枠を拡大して30分前倒しにしようかとかも考えてますので。
はいはいはい、
まあせっかくですからね。
うん、そうだな、どうにか頑張って俺早く戻ってこないといけないわけだな。
まあね、俺もね、当時は頑張ってて遅刻しないように努力しなきゃいけないわけだ。
はい、では、はい、そういうわけでですね、本日も聞いていただきまして誠にありがとうございました。来週も6月の27日、今日と同じ22時から放送しておりますんで、そちらもお聞き逃しないようよろしくお願いいたします。
よろしく。
それでは皆さん、おやすみなさーい。See you next time.
Good night.